野木さん。
はい。
野木さん、部屋綺麗な方でしたっけ？
汚いですね。
あ、汚い方でしたっけ？
うん。
それは物が多い。それとも、整頓ができてない。
まあ、出しっぱなしにしちゃう。
ああ。
なんつうの。これ多分明日も使うなみたいなのを出しっぱなしにして、それが集積していくっていう。で、定期的に、まあ、ガツッと掃除してっていう繰り返しです。うん。
まあでも多くの人が結構その傾向かな。
うん。個人的にでもあれですよ。汚れてる方が、散らかってる方が落ち着くとかっていうことはなくて、普通に綺麗な方がいい と思ってる。
ああ、そっち派ですね。
うん。うん。
じゃあ誰かが整理していくんならベストって感じです
まあ、
か？
それはベストですけどね。いや、
なる
まあ、た
ほ
だ自分でやりますよ。それは。
ど。いや、なんかほら、あ
うん。うん。
る程度出てた方がさ、なんか生活しやすいって人いるじゃん。
全部手に届くとかね。うん。いや、でもね、意外と使ってないんだよ。そうやって思って出しても。
いや、そうなんだよね。
うん。そう。
最近割と面倒くさがらずに僕はしまうようにしていますね。
そうですね。で、結局、なんか作業するときって、もうね、よし、始めようというモーションでいろんなものを出すから、むしろそっちの方が効率がいいんですよ。
そうですね。
うん。
あと常に作業スペースをある程度確保しとくっていうのは大事なんで。なんもないスペースっていうのをね、確保しとくのが結構僕は大事なんで。
うん。うん。
割とスペースを上げとくようにしてます。
大事ですよ、それは。私は、いつかこう、反重力っていうのを期待してますんで。人類ってすげえ天井無駄遣いしてんじゃん。
まあ、デッドスペースですからね、
いやー、
ほぼ。
天井の無駄遣いってマジ人類史上一番の無駄遣いだと思います、これ。
僕はね、ついつい、こう、あれですね。耐震のことを考えてしまうん
まあ、
で、
そうなんですけ
上
ど
に物を
ね。
置きたくねえなって思っちゃうんだよね。
それが間違いないんですけど、真理 なん
な
でする
べ
が。
く低い方がいい。
特にこの国では。
パソコンの中はどうですか？パソコンの中。
パソコン中？で、データってこと？僕はね、昔はすげえきっちりフォルダ分けとかしてたんだけど、しなくなりました。
あら、逆ですね。
階層深くすること自体がマジで非効率。
ほう
検
ほう
索すりゃいいんだから、どうせ。
ほう。ああ、なるほどね。
うん。
そっかそっか。
そういう感じになりましたね。仕事でそうなってった、だんだん。うん。階層がめちゃめちゃ深いデータとか送って来られると非常に困るので。本人はすごい整理したつもりでもっていう。うん。
そうかそうか。
ですね。
検索する名前が分かんなかったらどうすんの？
ああ、だから自分が使うものに関しては、もう絶対になんていうのか、頭の中で命名規則があって、それに引っかかるような、そもそも名前にしてるから。
ああ、そうなんだ。コードネームみたいな感じか。
とか、まあ、こういう風につけるなっていう、自分でわかるものつけてますから、ちゃんと。ですかね。
そうか。なるほど。いや、結構最近綺麗にしてるんだよね。
あ、そう
デ
です
スク
か。
トップとかを。
まあ大事なことだと思いますよ、精神衛生上。
常になんかこう、スペースがあった方がいいなって最近思ってる。
ああ、なるほどね。じゃあ、デスクトップ画面何も置かない人？
いや、何もじゃない。
何も置かない人いるじゃん。本当に。一つも、ゴミ箱だけ置いてあるみたいな。Windows だったら。
そうではないよ。
ああ、そ
3分の1ぐらいにこう収まるようにしてるデスクトップ。
う。ああ、まあそれぐらいがちょうど
そ
いいん
れぐ
じゃ
らい
ないです
に、
か。うん。
なんかちょうどいい気がする。
なるほど、なるほど。
ってな感じですけれども。まあ、久しぶりの、配信になりますので、まあ、いつもそうですけども。とりあえず始めましょうか、先に。はい、じゃあ、カエサルの休日です。この番組は私がダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能面のお題に沿った投稿をしていくトーク番組となっております。メールをもらっております。ちょっとね、紹介遅れてすいませんね。オトさんですね。いつも配信ありがとうございます。そして、暑中お見舞い申し上げます。以前はこの挨拶について、夏にお見舞いとは？と気にもしていませんでしたが、最近は本当にお見舞いが必要なくらいの猛暑が続き、これを考えた人は未来を予測していたのではないかと思ってしまいました。さて、お二人は、逃げ上手の若君という漫画原作のアニメをご覧になっていますか？アマプラでも配信されています。主人公は北条時行で、足利尊氏が裏切って鎌倉幕府滅亡をするところからお話は始まります。正直、時行って誰だっけ？と、ウィキペディアで調べてしまいました。 それで、もし機会があればこのあたりの解説を試験たっぷりに野木さんにお願いできないでしょうか。以前にもお話しされていたらすみません。勝手なイメージですが、時行は幼少期から混乱に巻き込まれていて、20代半ばまでの生涯なのに子供は数人残されていたようで、過去ウィキペディア調べ。濃度が高く忙しい人生だったのかなと想像しました。それではこの先も体調に気をつけてお過ごしください。次回の配信も楽しみにしています。ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すいませんね。本当に猛暑の夏の真っ只中というところにね、送っていただいたのでね。
うん。
もう後輩になってしまいましたけれどもね。はい。これは、野木くんは見てますか？
ね、2話まで見てますね。ちょっと続きが止まっちゃってますが、ま、知ってますよ。うん。っていうか、
漫画の方は？
漫画はね、何話か、何話までかは読んでる。ね、実はこれ漫画が始まる前かな。
うん。
始まった時か。昔やってました、読書探偵力、読書のポッドキャストをやっていた堂本さん。
うん。
が、まあ、その本のレビュー中か紹介のサイトをやってて、そこで私は時行の解説を書いてました。
あ、そうなんだ。
まだ残ってるかわかんないけど、残ってれば読めますよ。うん、
へぇー。あ、だそうですよ。これは朗報ですね、お父さん。
ただまあ、時々は本当その漫画が始まる時に本当に知ったって人が多いので、そこから多分ドバッといろいろな本が出たんだけど、その前はね、多分もう、ちゃんとその時々について書いた本ってのはほぼ一冊ぐらいしかなくて。あとはその、なんていうの、南北朝とかの文脈の中で触れられる程度の人だったんで、本は少ないんですよ。うん。今は多分もっといっぱい。多分雑誌とかが特集したりとかしてるから、うん、情報多いと思いますんで、もしかしたらちょっと古い、あんまり内容は薄いかもしれないんで、あれなんですけどね。
わかりました。
うん。
じゃあそちらの方でちょっと確認していただいてという感じですね。
で、まあアニメはちょっと時間があったら見ていこうかなと思います。うん。まあ、時々は面白い人生の人なんで。はい、我々もまあ、わりかし、地理的には縁が深い人なんでね、あの人。
そうなんですか？
あの人だってずっと鎌倉を奪い返すために何度でも立ち上がった男なんで、うん、何度でも鎌倉に帰ってくる男だったから。
鎌倉にいないときはこうどこにいたりするんですか？
ああ、だから違う地域で戦って再起して、で、チャンスが来ると鎌倉に攻め上るという癖のある人で。
いや、具体的にどこら辺にいたとか。
いや、非常にね、何してたかがわからない空白期間が多いんだよ。最初は鎌倉が陥落して、まあ、鎌倉の、北条氏の息子なんで、鎌倉にいたんだけど、鎌倉が落ちた時に、諏訪にかくまわれて、まあ、だから、信濃の方にいたんだけど、そこで再起するんだけど、うん、そこから戦っては負けて逃げてを繰り返すんで、いろんなとこにいた人なんだよ。
結構距離ありますね。
いや、南北朝、あの時期の戦いってめちゃめちゃ戦線はね、長大なんですよ。列島規模で戦うんで、戦国時代より移動距離長いですからね。
あ、そう。
あの時代の方が。なので、確かに漫画としては面白いんじゃないかなっていう。いろんなところへ行って、何度でも立ち上がった人っていうだけで、まあ少年漫画的じゃないですか。
そう、うん。なんか、新幹線もないのに大変だな。
大変だよ。うん。
そうか、そうか。はい。ということで。
はい。
で、メールも一通いただいたんですけれども、福助さん、前もメールをくださった方で、いただいたんですけれども、まあ、個人宛てということなんで、まあ、全文を紹介し、今回はしないんですけれども、前に僕が、展覧会、グループ展やったときに、芳名帳を見たときに、これリスナーさんかなみたいなのを言ったと思うんですけれども、
うん、
リスナーさんっぽい人がいたっていうのを、
ああ、言ってましたね。
配信の中で言ったと思うんですけれども、それがやっぱりこの福助さんだったようで、あ、来ていただいたんだなっていうところから、展覧会とかにね、来ると、まあ僕その時は会えなかったんですけれども、結構、なんか、絵の感想とかさ、展覧会の感想って言ったりするの難しいじゃないですか。
そもそも絵の感想自体が難しいってこと？
あ、そうそうそう、絵の感想をさ、伝えるのって。
まあ難しいですね、確かに。
だからその辺はね、やっぱ難しいなっていう、こう、話がちょっとあって、なんかこう例えば展覧会行って作家さんとかがいたら伝えたいんだけどなんかこううまくこう展覧会の良さとかを、うん、自分が感動したポイントって結構その場でさ、うん、言語にするのって結構難しかったりするじゃない。
難しいですね。
なので、 そういう結構ね、なんて言ったらいいのかなって悩む人結構多いって聞くんですよ。
うん。
なので、あのね、でもこちらとしては全然シンプルで構わないし、そっちの方が嬉しかったりしますね。
うん。
そっちの方が気持ちが伝わるというか、あ、いいと思ってくれたんだなってことは、うん、単純に伝わります。
うん。
ので全然ね、あの、大丈夫なんですよ。よかったですとか。だから僕も見に行って、作家さんとか会うと全然、あの、小難しい話とかしないですね。
うん、
あ、よかったっすよみたいなと言ってあと世間話したりとか、なんか現状話したりとか、そんな感じなんで、全然難しい話とかね、することはなく、もうストレートに、あとシンプルに、あの、分かんないことあったら本当にシンプルに質問して大丈夫です、
うん、
それに答えられないとやっぱダメですから、
うん、あ、なるほどね、
なんでこれ書いたんですかとかそれでも全然大丈夫ですよ。
ほら、そういうのはさ、あの、絵から汲み取ってくれよと言われちゃうんじゃないかと思っちゃうんじゃないですか。
いや、全然そんなことはね、あのね、ないです。まあ、もちろん伝わればいいなと思ってるけど、
うん、
それで 100% やっぱ伝わらないっていうことも分かっているので、
うん、
逆にそこでちゃんとこう絵の説明をできないとダメです。
それは、あの、ダニエルさん昔から言ってますからね。あの、今の作家っていうか、アートやる人は、あの、自分の作品について説明ができないとダメですっていう。
うん。うん、そうそうそう。ダメです。なので、逆にこう、試されているような気持ちにもなりますけど、そうそうそう、でもそこでね、よし、自分でちゃんと言葉にして説明しなきゃっていうのを思いますんで。
確かね、そう、海外アーティストはバンバン説明するよみたいな話を昔してましたよね。
うん、よく喋るよね本当に。
で、日本人はどうしてもこう、ある種の美徳なのかもしれんが、そういうのは、あの、語らず、
うん、
伝わるものだという信仰が強いっていう話を多分その時もしてたんだと思うんだよ。
そうなんだよね。未だにやっぱ、うん、あると思うんで、ここは全然聞いてください。うん、
はい。
ここなんで赤いんですかとかでもいいですし。
マジでこれ意味わかんなかったんですけど、どういう意味なんですかっていう。
うん。どんな意味があるんですかとかでも全然大丈夫です。
うん。
うん、なんで聞いてくださいということですね。
はい。
あとは、そうそう、福助さんがですね、あの、漫画のお話。
うん。
第163回久々の漫画の話を聞いていて、歴史ものとして森本隆、
うん、
南波、ドライホンを思い出しました、うん、もしこれまでに読まれたことが終わりでしたら、ぜひお二人のご感想をお聞かせいただけたらと思いますということなんですが、
うん、
これ読みました？あの、
これは読んでないですね。
ね、なんか名前聞くのも初めてでしたね、僕は。
うん、いや、でもこれネタ的にちょっと読んでみたいですね。
うん。
女郎のお話だそうです。
読んでなかったんで、ちょっと話せないんですけれども、うん、なかなか面白そうではあるなということと、
うん、
まあ、あとは、あ、そうそう、もし、あの、まあ、古典の展覧会とかにね、来てくださる機会があれば、あの、リスナーさんとも、会えるかなと思いますし、あと、芳名帳ってあると思うんですけれども、あれ、もちろん、あの、みんな、なんかね、名前と住所書く欄があるんだけれども、
うん、
名前だけでも大丈夫だし、うん、本名じゃなくても大丈夫です。
うん、
なんか、あの、雑誌の人とかは、まあ、企業名とか、それだけの人もいるし、いますし、
うん。
うん、あとな、あの、正直何書いてあるかわかんない人もいます。
あ、
走り書きでパーッと書いてあって、うん、ギャラリーの人も一個一個別にチェックするわけではないので、ギャラリーの人が見てるのは、あの、懇意にしてるお客さん来てくれたかなとか、関係者来てるかなとか、そういうとこだけ見てますんで。
そうか、そうか。
あと、まあ、作家としては、あ、これだけたくさんの人が来てくれたんだなっていう、まあ、ちょっとした応援にもなりますし。
そんなに重いものではないということですね。
うん、そうそうそう、重いものじゃないんで、さっとふわっと来てくれれば大丈夫ですね。
あ、
てな感じですね。
まあ、だから、まあ、バンバン来てくださいよっていうことですね。
そうですね。
うん。
今年は、あと1回個展が、
うん、
韓国でありますね。
すごいじゃん。じゃあ、ご希望の方はね、ちゃんと旅費も出しますので。嘘ですけど。
まあ、11月か12月か。
うん。
そのあたり、12月かな。うん。
素晴らしい。改めてね、
うん、
また告知をするって感じで。
そうですね、
うん、
韓国で会いましょう、うん、はい、じゃあそんな感じでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
うん、くすけさん、どうもありがとう、来てくれて、
うん、
ということで、
はい。
今回のカエサルの休日ですが、なんかまた乃木君からですね、ヘビーなやつが 送られてきたので。
これも発注ですよ。発注に従い。
そうですね。
納品です。
素晴らしい 業者です。はい、今回納品したのは。
パレスチナということで。
はい。来ましたね。さあ、ありましたね。発注が。
パレスチナの話とかどうよっていうのが前に来たんで。
うん。
その前からまあ確かにしてもいいのかなと思ってたんで。折りよくということで。
そうですね。まあ、あらかじめちょっとした資料とかはいただいていまして。
そうですね。まあ、今だから問題になっている原因、前提が出揃った時までの歴史を喋ろうと。いうことで、だが、スタートから話すと、これはやはり2000年前とかになるわけで。でも、それはさすがに広すぎるので、本当に直接的につながる部分、ところまで絞ろうって思いまして。まあ、そうね、19世紀、20世紀初頭ぐらいから始まるっていう。
今の、皆さん、乃木くんの今のコメントちょっと覚えておいてね。絞ったらしいですよ。
いや、絞りましたよ。これはだって
絞りに絞って、これからボリューミーなやつをいきます。
まあ、どこまで絞ったかというと、パレスチナ戦争。だから1948年のイスラエル建国の時の第一次中東戦争までです。まあ、パレスチナっていうのは、皆さん、どこだと思います？
パレスチナですか？イスラエルのあたりですね。
そうです。
あたり。
まさにそうなんですよ。パレスチナっていうのは地中海の東岸、東の岸のシリア南部のあたりの古い地名なんですよ。で、本当に、まさに現在のイスラエル周辺を指す。でね、このあたりってのはね、かつてペリシテ人っていう人が住んでまして、で、このペリシテ人の土地っていう言葉からパレスチナという地名が起こったとされている。
かつてっていうのはいつぐらいの？
紀元前12世紀ぐらいだったかな。そこからパレスチナという名前が起こった。そしてここにはヘブライの人々、つまりユダヤ人も住むようになるわけなんだけれども、いわゆる聖書の中でアブラハムの子孫に与えられることになっている約束の地カナンってあるじゃないですか。
よく聞きますね。
あれもこのパレスチナです。ちなみにユダヤ人はこの土地をエレツ・イスラエル、イスラエルの地と呼んでいた。だからこれ、エレツ・イスラエルってのは割と後々まで出てきます。この言葉自体は。まあ、イスラエル自体はその聖書の中で、アブラハムの孫のヤコブが神からもらった名前。まあ、別名ですね。それが土地の名前にもなっていたと。でね、この時代のね、ユダヤ人の歴史についてはね、以前、反ユダヤ主義について話した回があったじゃないですか。あそこでも軽く触れてるので、そちらを参照してほしいです。ていうかね、今回ね、そっちにだいぶ投げます。
じゃあ、姉妹会ですね。
そうですね。ただ、まあ、ある程度前提も必要なんで、ちょっと古代のパレスチナについて喋ると、とりあえずざっくりした流れとして、古代ユダヤ人はパレスチナに王国を建てて、で、そこに神殿を作った。ただ、そこからまあ他国の支配を経て、紀元前1世紀末には結局ローマの支配下に入る。で、紀元の66年と132年にローマに対して反乱を起こすんだが、まあこれに敗れまして。で、そこでユダヤ人は地中海沿岸に離散する。いわゆるディアスポラってやつですね。が、まあね、この時一気に離散したわけではなく、またね、こう普通に移住してった人々もいるんだけれども、一応彼らの歴史の中では、これがこの国なき民としてのユダヤの歴史の始まりということになっている。
こっからなんですね。
だからこれはいわゆるナラティブですね。彼らの持っている歴史っていうことで。ただまあ、こう散らばってったよということになっている。で、そのディアスポラ語。そのユダヤ人っていうのは宗教コミュニティを維持しながらも、その各地の文化、移住先の各地の文化に影響を受けて大きく二つに分かれた。で、一つはアシュケナジーム。このね、アシュケナジームっていうのは、ドイツ、東欧、ロシア方面に住んでいた、 ユダヤ人で、でね、ドイツ語に近いイディッシュ語っていう言葉を話す。で、もう一つがスファラディム。
うん。
これはね、あの、イベリア半島、今のスペインがあるあたり、あの辺にいたユダヤ教徒たちで、これがあのね、まあ、これ世界史の教科書にも出てきますが、1492年のレコンキスタ。
はいはい。
の集結の時に、そのイベリア半島を追放された人々。
うーん。
まあ、要はキリスト教徒がそのイベリア半島を取り返したという。あの時に、そこにいたスファラディムの人たちも追い出されてるわけ。
へぇー。
で、地中海沿岸に散らばったんですよね、その後、スファラディムは。
うん。
で、彼らはやっぱりその場所から的に、そのスペイン語に近いね、ラディーノ語っていう言葉を話す。
うん。
うん。大まかに分けて二つのユダヤ系がいると。
うん。
うん、で、最大の違いは言語。
うん、
ただ、あのね、広義、その広い定義では、欧米の白人系のユダヤ人をアシュケナジーム。で、それ以外をスファラディムっていうようなこともある。
うん
うん、ただ、もともとはその地域と言葉、
うん。
で、まあ、それが二つの大きなユダヤ人の塊なんだけど、後には、中東とか北アフリカに住んでいたユダヤ人を指す、ミズラヒームっていう分類も出てくる。
うん。
これはあんまり聞いたことある人いないかもしれないですね。ミズラヒームってい
うの
は。
うん。
だからね、イスラーム圏にもユダヤ教徒がいたってこと。
うん、うん、うん。
これは非常に大事なことですね。で、まあ、ここで、イスラームって言葉が出てきたけれども。
はい。
ユダヤ人が離散した後のパレスチナにももちろん住民はいたわけですよ。
うん。
で、そのまま引き続きパレスチナに住んでいた人々っていうのは、7世紀に勃興したイスラーム帝国の支配を受けてイスラーム化していくんですよ。
イスラム化していく。
そうそうそう、イスラム教徒になっていくと。
うん。
で、言葉もね、アラビア語を話すようになる。
うん。
つまり、アラブ民族と同化していくわけで、
うん。
これらが後のパレスチナ人。あるいは、パレスチナアラブ人と呼ばれる人々になっていく。
はあ、ははあ、
うん。で、このパレスチナっていうのは、でも、まあ、やっぱり古くからこういろいろな国の支配を受けたり、あるいはね、こう地理的にも重要な結節点だったりする。だ例えば、あの、アフリカ大陸とのつなぎ目だったりするし、うん、航海があったり、で、地中海があったり、ってんで、交通のすごい要衝なんですよ。
うん。
なので、すごい多様な集団が流入してる。
うん、うん、うん。
いろんな人たちが出入りしてた。なので、このパレスチナアラブ人自体のルーツっていうのは多分様々であったろうと思われる。
うん。
それどころかね、ユダヤ人と共通の祖先を持っていたグループもいると考えられる。まあ、もともとは同じ場所にいたわけだからね。
うん。だからもう見た目で、うん、ああ、ユダヤ人だとかアラブ人だっていう違いはないわけですね。
ないです。言語で考えた方がいい。
うん。
まあ、そのアラブの定義も突き詰めると難しいんだけれども、とりあえずはアラビア語を喋り、アラブの文化を持っている人たちっていう理解で言った方がいいかと思います。ちなみに今日はね、なるべくこのパレスチナに住んでいたアラブ人をパレスチナアラブ人と呼ぶことにします。
はいはいはい。アラブ化した人たちね。
そうそうそうそう。実はこれ結構大事なことで、そのことは多分おいおい触れると思うんだけれども、このパレスチナ問題の文脈でアラブ化されたパレスチナ人をアラブ人と呼ぶか、パレスチナ人と呼ぶかというのはかなり大きな違いがある。
なるほどね。
なので、ノリは間を取ってパレスチナアラブ人と呼びます。うんうんうん、これ多分この呼び方する人が多いんじゃないかなっていう。で、パレスチナ人っていう人もいるんだけど、そこにはやっぱしある種の意思がある。
はいはいはい。ああ、なるほどね。わかります。
まあ、もちろんちょっと文脈によっては混在するかもしれないけれども、なるべくっていうことですね。で、まあ、そのユダヤ教徒は離散し、地中海東岸はもうイスラーム化していくんだけど、ただ、その地域のには非ムスリム、だからそのイスラーム教徒以外の人がいなくなってしまったかというとそんなことはない。
うん。
うん。ね、イスラム帝国ができちゃったらもうみんなイスラム教徒かっていうとそんなことはないんですよ。
うん、うん。
なぜかというと、イスラム帝国っていうのは、その非ムスリムの住人も、一応存在することは認めていたんで。
うん。
いわゆるゼンミーっていうカテゴリーに分けられて、税なんかを課される代わりに、その信仰を認められていたんですよ。
はいはいはいはい。でも税は課されるんですね。
課されるんですけどね。そうそう。だから平等ではないですよ。
うん。
まあ、ただ一応そのイスラームっていうのは、ユダヤ教とかキリスト教もその同じ経典を敬う宗教とみなしていて、で、それらをいわゆる経典の民と呼んでたの。
うん。
だから、親戚ぐらいの感覚ではいたんですよ。
う
まあ、特に優しいわけでも、その無条件に受け入れたわけでもない。実際、税金取ってますから。
うん。
ただ、まあ、存在自体は認めていた。回収しないと殺すぞみたいなことは、まあ、あまりなかった。まあ、もちろん、強制回収とかが全くなかったかっていうと、まあ、そんなことはなくて、時期とか王朝によってはかなり抑圧的なケースもあった。ただ、まあ、一応存在は知れた。
うん。
で、まあ、ここでね、三つの宗教が出てきたけれども、その三つの宗教が共存するっていうことに関して、極めて重要な場所がこのパレスチナにはある。
うん。
イエルサレム。
うん。
うん。まあ、ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教の共通の聖地ですよね。
はい。表記の上で、野木くんはイエルサレムと書いてくれましたが、うん、通常エルサレムって。
まあ、どっちでもいいんじゃないですかね。
あ、ここは特に意図はないく。
普通に話す分には。うん。
はい。
まあ、だって、本当の発音もっと違うでしょうしね。多分。ネイティブじゃないんで、僕は、うん。
さっきほら、パレスチナ人とかいうところに、意図があるみたいなこと言ってたから。
そのレベルではないですよ。これ発音の問題だから。うん、
あ、そうなんだね。オッケーオッケー。
わかんないですけどね。ちゃんと発音しろって言われちゃうかもしれないですけど。
うん、
特にユダヤ教発音にはうるさいかもしれないですからね。ヤハウェとか発音ができないんですから。
難しいよね。あっちの発音って本当に。
ほら、ね、ちょっと話しとれるけど、ユダヤ教でね、ヤハウェっていうのは、あれそもそも子音しかないんだよ。
ん？何？
母音がないんですよ。だから読み方わかんない。
ああ、はいはい。うん、
だから便宜上そう呼ばれてるだけで、本当の呼び方わかんないんだよ。
わ、うん、かんないね、あれ。
うん、まあ、それはさておきなんだが、まあ、そのイエルサレム。まあ、ユダヤ教にとっては、まず神殿があった場所で、かつて古代にはね、
うん。
で、その神殿の丘の西壁に当たる場所が現在聖地となっている。
うん、はいはいはい。
これがいわゆる嘆きの壁と呼ばれている壁ですね。
はい、よくテレビで見る、ユダヤ教の方々が壁に向かってなんかブツブツ言ってるあれですよね。うん、
手を当ててねっていう。
はいはいはい。
で、かたやイスラムにとってもここはムハンマドが昇天したと伝わる場所で、
はいはいはいはい。
いわゆる岩のドーム、埋まるモスクという場所がある。うん。
ここはしっかりなんか、施設化されてるというか、あれだよね。
そうですね。ちゃんと立派な建物が
建物の中にあり、うん、あるとこね。うん。
そしてキリスト教にとっては、まあね、イエスが十字架刑に処された、ゴルゴタの丘があったとされる地で、まあ実際はわからんのだけれども。うん、
ね。
まあいろいろな宗教がにそれこそなってますが、
うん、詳細わからないらしいんだけど、この辺りのあそこら辺であると、
と言われていて、ということだね、で、うん、この辺じゃねっていうところに今は聖墳墓教会という教会が立ってますね。
うん。
まあだからイスラムも三宗教にとって激ヤバの聖地であると。
はい。そうなんですよね。
そうなんですよ。まあこれが厄介なことでもあるんだが、で、そのイエルサレムっていうのはその三宗教の聖地っていうことで。それぞれの信徒もかつては共存して暮らしていたし、ヨーロッパのキリスト教徒も割と普通に巡礼してたんですよ。
うんうんうん。うん、
しかしね、これが11世紀末になるとセルジューク朝が進出してくる。まあイスラム国家なんだけど、
うん、
イスラム帝国。これが進出してくると、ヨーロッパのキリスト教徒はその聖地イエルサレムを奪還するっていうことを大義名分に十字軍運動を開始する。
はあはあはあ。
うん。まあ、これ実際、本当大義名分で、
うん、
実際はビザンチン、東ローマのからの要請を受けて始まったものではあるんだが、
うん、
まあ、それはさておき。で、その十字軍運動っていうのは、キリスト教とイスラームの決定的な対立ってだけではなくて、ユダヤ人に対する憎悪をも強化した。強めた。
うん。
うん。だから、こう、キリスト教徒にとって、そのイスラームと並ぶ敵にという扱いになってくるわけ、ユダヤ教徒が。
うんうんうん。うん、
だから異教徒と戦うんだっていうムードが高まってくると、お俺らの近くにもいたわ異教徒みたいな話になってくるわけですよ、
うんうん、この十字軍ってよくなんか
うん、
オカルトとかで出てくるようないい十字軍ですよね。
オカルトに出てくるかわかんないけど、インディ・ジョーンズ最後の聖戦には出てきますが。
じゃあ一緒です。そうです、そうですね。はい。
まあそうですね。まあ聖地奪還と言いながら、まあやったことはちょっとかなりろくでもなかったんじゃないかなっていうようなものではあるんだが、
ね、悪名高い、歴史上でも割と悪名高い感じですけれどもね。
まあだからそれによって実はその内側でユダヤ憎悪自体も強まってしまったという、
うん
うん、でいわゆるだからその近代的反ユダヤ主義以前のその宗教的文化的なユダヤ憎悪というものが固定化されていくようになると、
うん、うん、
まあね、こうしたね、そのキリスト教世界におけるユダヤ像、その近代以前のユダヤ像については、それこそ反ユダヤ主義の回を聞いてもらえればと思います。なので今回はそこら辺全部カット化します。 はい。まあ、ともかくその離散したユダヤ人のその末裔たちっていうのは、ヨーロッパで内なる異邦人、異分子としてその迫害とかポグロムにさらされるようになる。まあ、ポグロムってのは、まあ、暴力的な迫害とか虐殺っていうことね。で、一方、イスラーム化、アラブ化したパレスチナの人々。この人たちはやがてね、オスマン帝国の支配を受けるようになる。
はいはい。巨大なオスマン帝国ですね。
そうです、そうです。で、オスマン帝国っていうのはね、1299年から実に1922年まで続いた。
え、あ、そんなに長かった
っ。そうですね。日本で言ったら鎌倉時代ぐらいに始まって、大正時代まで続いてたってい
う、ね。クソ長いな。
そうそうそう。
あ、そんなだったっけか。はいはい。
で、まあ、これがだから最後のイスラーム帝国とされてますね。で、そのオスマン時代のパレスチナっていうのはシリアの一地域とみなされていた。
はい。
で、今のシリアってね、もっと北にある国なんだけど、レバノンとかパレスチナのあたりまで含んでそう呼ばれていた時期がある。てか歴史的に言うとあの辺一帯がシリアだったんだよね。
あ、そうなの？
そうそうそうそう。今だとシリア、レバノン、イスラエルみたいな感じになってるんですよ、上から。でもそこら辺一帯がもうなんとなくシリアって言われてた。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。なので今回ね、シリアっていう言葉が出てきた時に、文脈によっては現在よりも広い範囲を指していることがある。
はあ、はい。国の名前とか、結構小さい範囲ですからね。
そうそうそうそう。
で、もうちょっと広く捉えておいた方が。
そうそうそう。という点をね、留意してもらえればと思います。そしてこのパレスチナ。宗教的にはね、多くのパレスチナ人がイスラム教スンナ派だった。で、少なくともね、近代に入った頃にはもう人口の9割くらいがスンナ派だった。らしいです。まあ、スンナ派って一番多いですからね、そもそもね。
こうさらりとスンナ派っての出てきたけど、これは深くやらない方がいいのかな。
深くやらない方がいいけど、まあ、そうですね。有名なイスラムのね、宗派で言ったら、ほら、シーア派とスンナ派っていうのがあって、まあ、スンナ派が多数なんですよ。
そうですね。
で、シーア派は実は少数派なんだけど、イランにめちゃくちゃ集まってたりとかするんで、結構な数いるように思うんだけど、スンナ派の方がはるかに多いです。世界的には。ちなみに、シーア派とスンナ派の違い何かって言ったら、ムハンマドの後継者が誰なのかっていうところで分かれた人たちです。
そうですね。まあ、ざっくりとそれしかないね、説明は。
っていう感じで、まあ、とにかく、スンナ派がとりあえず多かったっていう。
はい。
ちなみに、オスマン帝国っていうのは広大な地域を支配した、こう、多民族国家ゆえに、やっぱりね、非ムスリム、イスラム教徒ではない住民もいた。つまり、ユダヤ教徒も住んでたわけです。
はいはいはい。
で、これらの多くがスファラディームだった。さっき紹介したイベリア半島を追われてきたユダヤ人。
スペインの方のあれですね。
そうそうそう。なので、このスファラディームがパレスチナなどにも住んでいた。でね、かつてオスマンでは、それら非ムスリムの人々っていうのは、ミッレトっていう共同体にまとめられて、で、その帝国から自治を認められていた。そして、キリスト教のギリシャ正教とアルメニア正教とユダヤ教のミッレドがあったと語られてきたのだが、このミッレドという固有の制度が実在したかというのは実は議論があるので、多分最近の教科書からは消えてると思います。
へぇ、
まあ、全部ではないだろうけど、あんまり使われてないと思いますよ。そもそもね、オスマン以前のイスラム帝国でも、ゼンミーっていう形で異教徒の存在は認められていたというのはさっきもね話したけれども。なので、オスマンの固有の制度ではないと言えるわけで。まあだから、まあこれまであったそのイスラム帝国でのその異教徒の扱いっていうものをまあ引き続き継続していたんでしょうと。そのまあ税を納めさせたりとかして、信仰を認めていたと。ただその人たちがコミュニティを作って固まって暮らしてたってことです。その異教徒たちが。
はいはい。
だから、こう、制限はありながらも、このオスマンっていう国の中にもユダヤ人コミュニティはあったし、アラブ人とも共存していた。そして、そのユダヤ人の中心だったのが、さっきも触れた通り、スペイン系のスファラディームだった。なので、20世紀以前のパレスチナに住んでいたユダヤ人の多くはスファラディームだったわけですよ。で、これ完全に摩擦がなかったわけではなかろうが、まあ、大可なく共存していた。 で、それがおかしなことになってくるのは近代からです。
お、はい。
で、18世紀から19世紀に至ると、ヨーロッパでナショナリズムの勃興と国民国家への志向が出てくる。それを目指す気持ちっていうのが出てくる。
近代的な国家ってことですか。
そうですね。で、このね、国民国家っていうのは、どうしても一つの民族が一つの国家を持つという傾向を持ちがちな考え方なんですよ。
まあまさにナショナリズムってやつですね。
そうですね。で、西ヨーロッパなんかではもう19世紀後半には国民国家が形成されていくんだけれども、東はというと、まさにオスマンなんかがそうなんだけれども、オーストリアやロシアといった帝国が多民族、マルチエスニックを支配している、統治しているっていう状態なんで、帝国の支配下にあった各民族にもそのナショナルアイデンティティとか民族主義が育っていって、そのうち自分たちだけの国を作りたいと願うようになる。
独立したいと。
そういうことです。
はいはいはい。
東は割とその多民族帝国が多かったので。そしてそのオスマン帝国においては、先ほど触れたイスラーム以外の、例えばキリスト教のギリシャ正教とか、アルメニア正教などのその宗教共同体に属する人々が、その共同体を持って民族意識を持つようになる。
はいはいはい。
その宗教で集まってる、その共同体自体が自分たちの民族であるっていう、意識を持つようになるわけです。なので、ギリシャ正教はギリシャ人、アルメニア正教はアルメニア人っていう風になっていく。じゃあ今回の主人公であるパレスチナアラブ人とユダヤ人はどうなのかっていうと、やっぱりこの時代潮流の中でそれぞれのナショナリズムというものを持つようになってくる。で、まずアラブなんだけれども、1860年代、そのオスマン統治下においてアラブ文化の復興運動というのが起こってくる。オスマンっていうのはイスラーム国家なんで、多くの帝国住民は、帝国の民っていうのはイスラーム教という宗教によってまとまっていたんだけれども、そこを宗教ではなく、アラブっていうまとまりで連帯して、アラブっていうものの文化を見直していこうじゃないかっていう機運が高まってくる。
はいはい。
となるとアラブとは何かって話なんだが、
そうですね。そこですよね。
まあこれ端的に言えばアラビア語を話す人々とそれらが持つ文化です。
まあさっき言ってた、やっぱ言語っていうのが大事だと。話す言語。
で、これね、地域的にはね、レバノンとかシリアあたりからこの運動が起こってくる。でね、おそらくね、イスラームが身近でない我々、特に日本人はイスラームイコールアラブ、アラブイコールイスラームみたいなイメージを持ちがちだろうと。思うんですよ。で、実際アラブで起こった宗教だし、クルアーンもアラビア語で書かれている。
まあ、はいはいはい。
だけれども、実はイスラームっていうのはアラブ人以外も信仰してるわけですよ。
はいはいはい。そうですね。
例えば、イラン人っていうのはペルシャ語を喋る人たちだし、で、トルコはトルコ語。それこそオスマンの支配階級はトルコ人ですから。で、アフガン人はパシュトゥー語とかダーリー語。といった言葉を喋る人々で。で、これらっていうのはアラビア文字は使うんだけど、アラビア語ではない。だから、アラブ人ではないわけですよ。
はあ。
これよくある間違いで、イランとかをアラブって言っちゃうことってあるんだけど、あれはアラブではないですから。
なるほど。へえ。そうか、そうか。
まあ、そう、アラブというものは実はそれとは別であるんだと。
はいはいはい。
そしてさらに視点を変えれば、まあ、アラブがイスラームを生んだとするんであれば、そもそもイスラームが生まれる前からアラビア語の文化はあるわけですよ。そこでアラブ人である自分たちのアイデンティティの根源は何よりまずアラビア語文化であるって考えるわけ。
はい。
で、実際これね、なかなかイメージしづらいかもしれないが、アラビア語を喋る人々の中には、実はキリスト教徒やユダヤ教徒もいるんですよ。
はいはいはい。まあそうでしょうね。
例えば、東方正教会とか、東方天霊カトリックっていう、その、キリスト教の東にいる各宗派には、アラビア語を喋る人たちがいる。で、ユダヤ教徒にもいる。もちろん少数派だけれどもね。で、アラブ主義という枠であれば、それらの人々も回収できるわけですよ。回収ってあれね、含むってこと。取り戻すとか、集めるの方の回収。
はい。
事実、この運動っていうのは、レバノンあたりから始まってて、で、レバノンっていうのは国内にキリスト教マロン派がいるわけですよ。キリスト教マロン派ってのはまさにその、あそこにいるキリスト教徒。
はいはいはい。
なので、その共有する民族の文化によって、宗教とか宗派の対立を乗り越えていこうというわけ。
うん。
宗教とか宗派違ったって、俺たちはアラブ人じゃないか。仲良くしようぜと。
はい。
で、こうしたアラブの復興運動を、アラビア語で、アル・ナフダ、覚醒って言うんですよ。
うん。
あるいはね、アラブ・ルネッサンスとも呼んだりする。
まあ聞いたことありますね。
まあこういうものが、文化運動としてこういうものがあったと。でね、こうしたね、国をまたいだ民族主義っていうのは、昔ね、ナチドイツの会、ナチドイツについて喋った会の序盤で、大ドイツ主義って言葉を多分出したと思うんですが、
うん、
同じ言葉と同じ文化を共有するものがまとまって統一しようっていう傾向。
うん
うん、こういうね、広い範囲でのアラブ民族主義を、カウミーヤという。それに対して、古くから住んでる土地によって結びついた共同体への帰属意識を、ワタニーヤっていう。
初めて聞く言葉ですね。ですね。
で、このワタニーヤっていうのは、そのパトリとかファーザーランド。
うん。
日本語ではね、郷土とかいったものでこう成り立ってるアイデンティティ。
あ、郷土ね。はいはいはい。
ふるさととか。
うん。
だ要はこれね、まあ、ちょっと正確かわからんのだけど、テレビで外国に住んでる日本人を見て、あ、同じ日本人だって思う気持ちと、
うん、
この土地に一緒に暮らしてる人々を同胞だと感じる気持ち、これの違い。
はいはいはい。
さらにもっと大きいような感覚。
ああ。
もちろんこれ同居し得る感情ではある。
うん。
うん。
うん、
ただ日本人の場合は、一部を除けば多くが、郷土も言語文化もビタッと一致しちゃってるんで。
うん。
だからこれが分離してる感覚が分かりにくいんです、我々は。
分かりにくいですね。
うん。なので我々はそのナショナリズムとかパトリオティズムっていうものを正確に理解することが難しかったりするし、そのネーションへの帰属意識とか愛国心が混濁してしまう傾向にあるんですよ。
はいはいはい。
うん。そう、郷土に対する愛情、愛国心と、その、例えば政府を支持するとか、もうちょっとこう、システマティックなものに対する帰属意識とかごっちゃになっちゃってて、そこの区別がなかったりするっていうのは、割と我々の特色であり、短所でもあるかなっていう気はしますね。まあ、それはさておき、そうしたそのレンジの違うナショナリズムがあって、で、アラブ社会っていうのはそれらが相互に影響を及ぼし、重なり、対立しながら併存することになる。
うん。
うん、アラブ全体なのか、一つの国なのかっていうところが実は今後アラブ社会ってそれがずっと問題になっていく。
うん、
で、これがなぜこの文脈で重要かというと、パレスチナアラブ人の中に、我々はアラブ人でもあるが何よりパレスチナ人なのだという意識も生まれてくるからですよ。で、一方で、パレスチナ人ってのはあくまでアラブ人の一部でしょっていうユダヤ人をはじめとする他者からの目線とのズレっていう問題も生まれてくる。これはだからね、多い、日本でも多いんじゃないかなと思うんだけど、パレスチナ人はアラブ人だと、なんとなく言っちゃうんだけど、
言っちゃう。
アラブ人ってのはパレスチナ以外にも住んでいて、じゃあその人たちと一緒なのかっていうと、うん、どこまで一緒と言えるのかっていう話になってくる。
ほうほうほう。
まあそれは後で多分出てくると思うんで。で、それとはまた違う話なんだが、一方で、もっと大きな括りであるイスラーム教自体にも、同じく近代化運動とかね、改革運動が起こってくる。
うん。
例えば、ジャマル・アーティン・アル・アフガーニと、うん、その弟子であるムハンマド・アブドゥフという人たちが提唱したパン・イスラーム主義っていうのがある。
はい。
最前のアラブ文化復興運動であるナフダっていうのは、アラブ人の民族主義的な運動なんだけれども、こちらはむしろ、民族を超えてイスラームは連帯していかなきゃいけないよっていう考え方。
民族を超えて、それは宗教でってことですね。
そうそうそうそう。
うん、
だからまあ狭く、みんなが俺たちは独立したいとか言うのに対して、いや、ここはイスラームでまとまろうっていう。
うん、うん、
まあ違うベクトルでそういう改革運動ってのが起きてくるわけですよ。
うん、
で、なんでそうなるかっていうと、この時期っていうのはもう19世紀後半ともなると、西ヨーロッパでは帝国主義による植民地支配が始まってくるんですよ。
うん、うん、うん。
だからぼやぼやしてるとイギリスとかに支配されちまうぞっていう状況だった。
はいはいはい、
うん、で、その脅威に対抗するには、ムスリムの民族を超えた連帯っていうのが大事になってくると。
うん。
うん。一個一個でね、独立したいとか、それぞれ別だってなってくると、もう食われちゃうぞっていう。
うん。
だからでけえ、イスラムの塊で勝負していかないといけねえんだってなる。 しかし、だからといって、オスマンのような旧来的な専制支配も良くない。
うん。
だから、その西洋、西ヨーロッパと対抗するために、イスラームそのものを改革していかなきゃいけないよっていう、その上で団結しないといけないのだっていう考え方ですね。
なんか、前向きな感じに捉えられますけど。
だから、従来の枠組みだったものが、保守化するのではなく、やっぱ自分たちも変わっていかないとっていう。うん。だから、軸がそれぞれ違うんだけど、やっぱ近代化に向かって歩み始めるんですよ。で、まあ、ことごとさらにそのレンジとか方向性にはいろいろ違いはあるんだけれども、その西ヨーロッパが国民国家を形成していくのと同様に、東でもそのアラブ民族主義というものが起こってきたり、あるいはそれに対してパンイスラム主義というものが出てきたりすると。
うん。
だから、なんか、ヨーロッパで近代化をしていくっていう中で、東はちょっとこう、それとは違う時間軸で動いてるような感覚があるかもしれないが、実はこっちもこっちで改革っていうのはしていくんですよ。
うんうん。
で、それぞれの近代化っていうのを迎えていくっていう。ではじゃあもう一方のユダヤ人たちはどうだろうか。
はい。
離散以後は国を持たず、各国でコミュニティを維持してきた人たちですよ。
うん。
で、今回はその彼らがいかに差別されてきたかっていうようなお話は、反ユダヤ主義の会に投げてるので、まあ、そちらを聞いてくださいということで。
はい。
ともかく、彼らっていうのは長年にわたり憎悪の対象であり続けた。
うん。
うん。で、そうした苦難の歴史を歩んできたが、一方で、その金融とか商業で財を成して、
うん。
まあ、銀行をやったりとかね。
うん。
それでね、いわゆる宮廷ユダヤ人などと称されるような人々をも生み出したりした。
うん。
で、政治にもコミットしていくっていうような、そういう人たちも一方で生まれていた。そしてそのヨーロッパが啓蒙主義とか国民国家の形成といった歴史を歩む過程で、これまでのその宗教的文化的なユダヤ像、
うん、
そういうものが人種論と結合してしまう。
はいはいはい。
っていう話はね、別の回でしましたが。うん、はい、だから、もはや言葉や信仰を変えたとて差別はやまぬっていう、その人種的反ユダヤ主義、
うん、
いわゆる反セム主義に変質するんですね、この時期。
はい。
うん。だから、ユダヤ教徒だから差別されていた。じゃあユダヤ教からキリスト教に改宗すればいいかって言ったら、もうそれも許してくれなくなってくるっていう。
うん。
うん。なぜなら人種だからっていう。
うん。
で、それはやがてその国家の内なる敵として政治的にも物理的にもユダヤ人種っていうものを排除していこうとする思想をもたらす。うん。この人種っていうのは仮カッコつきですよ。
うん。うん。
それは非常に科学的ではない概念なんで。
うん。
そうなると彼らは安心して暮らせるホームランド、つまり自分たちの国っていうものを求めるようになるわけです。
うん。
そしてその根本にあるのが、いわゆるディアスポラの否定。まあ、つまりユダヤの離散状態が続いてるっていうことがもうそもそも良くないんだと。ということで、民族を本来あるべき姿に戻すために、我々は故郷であるパレスチナに帰るべきなんだっていうふうに考えるようになる。
うん。
で、その運動こそがシオニズムだった。
うん。
で、このね、シオニズムも、そのユダヤ人たちのナショナリズムの発言と捉えることができる。
うん。
ナショナリズムの一種だと考えることができると。そしてそのナショナリズムの拠り所としての国家っていうものと、ディアスポラの否定によるパレスチナへの帰還ということで、パレスチナにユダヤ国家を建設しようということになるわけです。
はいはいはいはい。
さっきオスマン帝国、そしてそのパレスチナにはスファラディームを中心とするユダヤ人が一部住んでいたっていう話をしたけれども、うん、このね、シオニズム運動の中心となったのは、東欧などにいたアシュケナジームの方なんですよ。
うんうんうん。
で、スファラディームの人々はそこそこそのアラブとも共存しており、少なくともパレスチナにおいては少数派だったわけで、そんな自分たちがここで国を作るなんていう思考はあんまりなかった。
うん。
だから共存していたわけなんだけれども。
うん。
ただ、外側にいたアシュケナジームの人たちは国を作りたい。しかもあそこでってなっていく。
そうか。そうすると、まあ、少数派だから、アラブともうまくやれていたけれども、同じユダヤで国を持ちたいと強硬に持っている大きな勢力が外側にいるっていう状況だね。
それができていくって感じだね。
厄介だね。
厄介ですよ。うん、ちなみにこのね、シオニズムの方が始まりっていうかね、そのポツリポツリとね、そのユダヤ国家建設を主張するユダヤ人っていうのが現れるのがね、1860年代ぐらいですね、
うん。
うん。例えばね、ドイツにおいてはね、モーゼス・ヘスっていう、これ初期の社会主義者として有名なんだけれども、この人がローマとエルサレムっていう本を書いて、そこでユダヤ国家創設を主張している。
ほう。
で、このあたりが多分シオニズムの草分けというか、かなり早い時期の、ユダヤ国家創設論ってことになるんじゃないですかね。
うんうんうん。
ただまあ、このシオニズムっていうものが本格的に立ち上がってくるのは、やっぱりそのユダヤに対する迫害が深刻化した時期だった。
うん。
で、例えばそれは、ロシアにおけるポグロム。このポグロムっていうのは、特にね、ロシアとか東欧で起こったユダヤ人に対する暴力的な迫害とか虐殺を言う。うん、まあ、あれです。民衆が寄ってたかった、ユダヤ人を襲撃して、リンチして殺すっていうような。
うん。
で、だからね、これ文脈によっては、その国とか組織とかではなくて、民衆による自発的なユダヤ人攻撃に対して使う場合もある。
ほうほう、うん。そっちのイメージの方が、なんか、
う
ん。
そうね。だから、この時期でポグロムって言うと、やっぱこうロシア方面の歴史的な事象として語ることが多いんだけど、それ以外で出てきた場合は、自発っていうニュアンスが含まれてる。
うん。
まあもちろん純粋な自発かどうかっていろいろ議論はあるんだけど、まあそんな感じで使われてる言葉で。で、この、そう、今言ったように、このポグロムっていうのは各時代に起きてるんだけれども、とりわけよく知られているのが、1881年のロシア皇帝アレクサンドル2世が暗殺されたことをきっかけに、各地で、ロシア各地で起こったポグロム。これがまあ有名で。
うん。
まあそのポグロムをはじめとして、ロシアで反ユダヤ主義というのが強くなってくると、
うん。
ロシア国外への移住を余儀なくされるユダヤ人というのが出てくる。で、その中にパレスチナに向かうグループがあった。
はい。
もはやヨーロッパでは安全に暮らすことなんかできないと。だから、そのためにユダヤの故郷であるパレスチナに帰ろうというわけ。でね、これらのね、パレスチナ移民を行ったのがね、ヒバトツヨン、シオンへの愛とかシオンへの愛母というようなグループだった。
うん。シオン。
シオン。シオンの丘のシオンですね。
ああ、はいはいはい。
っていうのと、あとビル運動といったグループがあった。
ビル、
まあ、ビル運動っていうのは聖書にちなむ言葉ですね。
へえ。
イザヤ書だったかな。まあ、この二つのグループが主要な、初期移民グループだった。
うん。
こうしたユダヤ人のパレスチナの移民のことを歴史上アリアと呼ぶ。
うん。
アリアっていうのはね、これ登るとかね、上昇するっていうような。意味で、
うん、
なんですかね、これ上落するとかそういうことなんですかね、
うん、
状況とか。で、このアリアっていうのはこれ以後断続的に起こるんで、この1881年とか82年頃に起こった移民を第一次アリアとかアリア第一波って言ったりする。これ何回かあるんですよ、これが。
はい。
で、この最初のアリアっていうのがなんていうんですかね、まあ、こう素朴な宗教的な理念に基づき、まあ、それに共鳴した人たちが集まって、パレスチナに移民しているんだけれども、まだこう、民族的な運動という感じではない。
うん。
これが、第二次、だから1904年ぐらいからになってくると、もう本格的な入植地をパレスチナに建設しようという、こう、事業になっていく、民族的な事業になっていくんですね。で、彼らのように、まあ、こう、初期から、ま、移民して入植地を建設しようっていう人たちを、実践的シオニストと呼ぶ。
うん。
まずはとにかくパレスチナに移民して、そこに生活基盤を打ち立てるっていう考えを実行してたんで、まあ、実践的シオニズム。
うん。
で、その中でもね、とりわけ、自分たちが汗水垂らして労働することによって、その入植地を築くっていうことが大事なんだっていう考えを強く持った一派がいまして、これをね、労働シオニストという。
はいはいはい。
で、そこのその入植地において農業を基盤とする共同体を作る、集団農場みたいなものを作ったんですよ。
うん、
で、まあ、こういう人たちが、その初期の、移民の主流派です。
うん、うん、うん。なるほど。
これは実際に移住して、まあ、汗水垂らしてホームを作るっていう運動。
うん。
それに対して、いきなり住み着くとかじゃなくて、外交運動とか政治運動を通じて、ヨーロッパ諸国と交渉する。
うん。
ヨーロッパの国の偉い人たちとまず交渉しようと。それで合意を得て国家を建設しようという動きもあった。
うんうん、
で、これを政治的シオニズムという。
うん。
まあ、いきなり言って、入植地作るとかじゃなくて、まず、外交から始めていこうという。
うん。
そしてその指導者として有名なのが、テオドール・ヘルツルという人で。
うん。
で、まあ、ヘルツルってのはね、1860年のハンガリーに生まれたユダヤ人で、ウィーンで新聞記者をしていた。
うん。
そして1894年、彼は特派員として訪れたフランスで、いわゆるドレフィス事件に遭遇した。まあ、これ有名な
事件です。ドレフィス事件。
うん。 ドリフェス事件っていうのは、アルフレッド・ドリフィスっていうユダヤ人の陸軍大尉が、まあ、軍人さんが、まあ、ドイツのスパイであるっていう嫌疑をかけられて逮捕されたっていう事件で、しかしこれはね、冤罪だったと言われている。が、フランス国内では、これがきっかけで反ユダヤ主義が吹き荒れたと言われている。やっぱしユダヤ良くねえなと。で、これはね、ヨーロッパにおける反ユダヤ主義の歴史にとって画期であったと一般的には見なされている。だから反ユダヤ主義の歴史で絶対出てくる、この事件は。
うん。これは陰謀めいたものはないの？
まあまあ、だからそもそもユダヤに対する偏見から起こった冤罪だろうと。その、ろくな捜査をせず、証拠もでっち上げた。けれど、それに対してこれは冤罪だろうっていう、まあ、運動が起こるわけですよ。ただ、それに対して、いやいや、ユダヤは許せんだろうっていうんで、まあ、二分したわけだ、世論が。で、その場にヘルツルは居合わせたわけだ、ちょうど行った時に。で、その時に、そのフランスの大衆がユダヤにしようと、ユダヤ人を殺せと叫ぶのを目撃し、非常なショックを受けたと言われている。まあ、フランスっていうのは啓蒙思想が進んだ国であると。まあ、文化的に進んだ国だと思ってたのに、まあ、自分たちユダヤ人めっちゃくちゃ憎まれとるやんと。そして、もはや、もう自分たちが安全に暮らせるには、もう自前の国家を作らなければならない、という思いを固めたんだとされている。かくてヘルツルはその1896年にユダヤ国家っていう本を書いて、まあ、国作ろうや、と表明する。ユダヤ人の国やと。で、もう翌1897年には、そのスイスのバーゼルで、第1回シオニスト会議というものを開催する。
行動早すぎじゃね？
早いんですよ、彼は。
ドリフェス事件にあってから2年後にユダヤ国家書いて、その翌年に、第1回シオニスト会議ですか。
まあ、だから、それまでにあったんだと思うんだけどな。
まあ、そうだよね、絶対ね。
ちょっと劇的に過ぎる話ではあるので。まあ、そこでね、その1897年には、第1回シオニスト会議を開催し、そこでね、世界シオニスト機構というものを設立している。
はい。
そして彼自身が議長に選ばれる。
ね、
少し前にね、さっき話したけど、パレスチナ移民っていうのが始まってはいるんだけれども、一般的にね、シオニズム運動が本格的に始まるのは、このヘルツルからとされることが多い。で、このヘルツルってのはまあすごい人でね、この後ね、オスマン帝国のスルタン、まあ要は皇帝であるアビドゥルハミト2世とか、ドイツ皇帝のビルヘルム2世なんかに働きかけて、そのね、パレスチナでのユダヤ国家建設の支持を得ようとする。交渉を始めるんですよ。
すごいね。
だからこれはね、なかなかうまくいかなかった。なので、イギリスとの間でも交渉を持つんだけれども、その中でイギリスは、パレスチナじゃなくてアフリカのウガンダーンとかどうよ、みたいなこと言ってくる。ここでね、アフリカンというのが出てきてたんですよ。これ意外な話でね、アフリカにイスラエルができたかもよっていう。
ね、そうですね。
ちなみに、正確には現在のケニアあたりらしいんだけど、一応こうウガンダってなってますね。で、ヘルツルはね、一度はそれ受け入れるんですよ。ただ本気だったわけではなくて、とにかく一旦飲んどいて、そこから修正していけばいいって多分思ってたんじゃないかなっていう。だけれども、やっぱ多くのシオニストは、やっぱパレスチナだろうと思ってるわけで。
まあ、そうだよね。
何言ってんのお前はってなるから。なので、猛反発が起きて、ヘルツルの影響力ってのはちょっと弱まっちゃうんですね。で、おまけに彼はね、1904年、この直後に、候補地の結論が出ないうちに死んでしまうんですね。
あら。
まあ、病死で。しかしね、結果的には、ユダヤ国家建設の候補地はパレスチナに戻ると。パレスチナに作りましょうってことになってくる。で、このシオニスト機構っていうのはさらに1901年の第5回会議でユダヤ民族基金というものも作っている。これはね、パレスチナにユダヤ人入植用の土地を購入するために世界のユダヤ人から募金を募るための機関ですね。まあ文字通り基金。で、一応合法的に土地を買って入植地を作ろうっていうわけです。いきなり行って占拠するとかじゃなくてっていう。そして本格的にそのパレスチナへの移民が展開していく。
はい。
まあ、ここから始まってくるんですね。
で、
ちなみにその入植したユダヤ人たちっていうのは土地を開発して、さっきも言った通り集団農場などを作ったりするんだけれども、そうした入植地の共同体をキブツっていう。キブツとかね、キブツ。キブツって方が多いかな。
ああ、そう。
まあ、ここでキブツ。で、パレスチナに入植したユダヤ人の人的なコミュニティ、まあ、人の集まり。であるコミュニティや社会をイシューブっていう。 なので、この系の文脈で、異臭部に衝撃を与えたみたいな感じで書いてあった場合は、まあ、ユダヤ人社会に衝撃を与えたとか、そんなような感じですね。しかも、パレスチナにおけるユダヤ人社会。という感じで、まあ、入植が始まっていくと。でかくて、そのシオニズム運動というものが本格化するんだけれども、ユダヤ人みんながシオニストだったわけではない。
はい。
当然ながらシオニズムに反対するユダヤ人もいたし、興味がないっていう人もいた。その国家を建設せずとも、今それぞれが住んでる国で立場を改善して、あるいはその国の文化に同化していこうっていう人たちもいたわけですよ。ただ、それがもはや叶わないと絶望してシオニズムに傾いた者がいたのも、まあ確かですけどね。まあだから、なお粘るか、いやもう自分たちの国がないとって思うかっていう。だから本当、これはすげえ大事なことで、ユダヤ人イコールシオニズムではないです。また同じシオニズムでも、その考え方の違う流派みたいなのがあって、それによってもパレスチナへの眼差しとか、その建設すべき国家の理想も違った。例えば、最前登場したその実践的シオニズムであるとか、労働シオニズムっていう人たちがいた。あるいは、ヘルツルらの政治的シオニズム。まずは、外交交渉とか政治運動から始めていこうっていう人たち。それとね、労働シオニズムに近いものとか、同じくくりで扱われることが多いんだけど、社会主義シオニズムというものもあった。ちょうどね、この時期、その1904年から5年にはね、第二次アリア、2番目の大量移民が起こっているんだけれども、その中にね、マルクス主義の影響を受けた若者たちがいたわけです。社会主義の影響を受けた若い人たちが入植してくるんですよ。で、この人たちの考え方っていうのが、社会主義とシオニズムが混ざった思想を持っていたわけです。まあ、さっきの労働によって、この入植地を建設することが大事なんだっていうことを言っていた労働シオニズム、これと考え方近いんだけど、それにさらにマルクス理論が入ってるっていう。まあ、ヨーロッパ社会では、やっぱりユダヤ人というのは非生産労働者が多くて、いわゆるプロレタリアートとか、まあ、農家が少ない、まあ、地域にもよるでしょうけど、まあ、という感じなので、こう社会主義的には不均衡である。まあ、逆ピラミッドとかね、逆三角形なんて言ったりするんだけど、ということで、これを、まあ、パレスチナの入植地ではひっくり返していこう。ということで、やっぱし労働を通じて建設していかないといけないんだっていう。で、まあ、そういう思想を持った人々だったんだが、それの代表格が、ダビド・ベングリオン。まあ、初代イスラエル首相ですね。ベングリオン空港って空港の名前になってますが。
なってますね。見たことあるね。
で、そしてこれらのその社会主義シオニストたちが作った党っていうのがマパイっていうんだけど、これがね、後のイスラエル労働党の元になった。非常に長らく政権を持った党になる。で、さらに細かくシオニズムって分けられるんだけれども、まあ、とりあえず主要なところはこの辺にしておいて。でね、またね、毛色の違うものとしてはね、精神的シオニズムと呼ばれる考えもあった。まあ、その中でも代表的な思想家っていうのが、ウクライナ系ユダヤ人である、アハド・ハーム。彼はね、何よりもまず、パレスチナっていうのはユダヤ人の精神的な中心たるべきであって、そのね、政教かつ政治的な国家の建設っていうのはよろしくないと。他のその政治的シオニズムの人たちっていうのは、とにかく国を作ろうって、で、それに向けて行動してたんだけど、ハームの場合は、それよりまず、パレスチナっていうものを、心の拠り所として確立しなきゃいけないんだってことを言う。まずは、ユダヤ人の精神性自体の復興が大事なんだと。で、そのための支柱、中心になるのが、パレスチナなんだっていうことを言ってる。だからね、本山みたいな感じですかね。
取り返し方がいろいろありますね。
あるんですよ。
ち
なみに彼、ハームは、後には現地アラブ人との衝突を避けて共存すべきだと唱えてる。しかし、まあ今ね、ちょっと触れましたが、衝突って話になりましたが、初期の世俗的なシオニスト、世俗的ってのは、例えば政治的な人々であるとか、実際に入植してた人たち。この人たちにはね、そのパレスチナ先住民の存在を重く考えてる様子がない。がために、そのパレスチナ問題の原因を、このシオニズムの視点から記述する場合、現地パレスチナアラブ人の存在感っていうのが非常に希薄になってくる。でね、それを象徴するのが、イギリスのユダヤ人作家であるイズラエル・ザングビルっていう人が掲げた有名なスローガンがある。 土地なき民に民なき土地をっていう。
お、民なき。はいはいはい。
まあ、当然、しかしパレスチナには民はいるんです。ずっと昔から。
はい、いますね。うん。
だからね、なんかね、こう、だだっ広い荒野に、時々その、遊牧民みたいな人たちが流れてくるぐらいのニュアンスだと思ってんだよね。本気で思ってるとは思えないんだけど、はいはいはい、そう取れるような、スローガンなんですよね。
うん。
でも実際は普通に住んでるわけ。
うん。
あの、畑耕したりして。
うん。
ちなみにこの時期のパレスチナっていうのは農村社会だったんだけれども、
うん、
シリアとかレバノンに住む不在地主、つまりね、現地にいない地主が所有する土地ってのが多かったの。
現地にいない。
現地の人たちは小作人なんだけど、土地の所有者自体が、あの、遠くに住んでる。
はいはいはいはい。
だ言ってしまえば、その地域社会との結びつきが希薄であっただろう、その不在地主たちが、まあ、ユダヤ人に土地を売却したんですよね。
うん。
そして現地で実際に土地を耕して、そこに暮らしていたアラブ人たちは、わけもわからず外国のユダヤ人から土地を奪われたと認識したと考えられるわけですよ。
うん、そらそうだ。
うん。あれっつって、ユダヤ人が来たぞっつって、なんでだっつったら、どうもあの、地主が売ったみたいですわっていう話になってると。だって俺たちの生活はどうなるんだっていうような。
うん。
うん。でね、これまでのイメージっていうか、そのパレスチナ問題における初期の現地アラブ人の反応っていうのは、あの、これ後で触れることにあるバルフォア宣言という出来事があるんだけど、その時期まだ鈍かったとされることが多い。
うん。
気づいた時にはユダヤ人に郷土を奪われる事態となっていた、みたいな、イメージで語られてきたんだけれども、しかしどうもね、かなり早いうち。第二次アリアの時期とか、1908年のね、オスマンでのその青年トルコ革命あたりからシオニズムに対する危惧っていうのが現地に生まれていた、芽生えていたと言われていますね、最近では。
うん、
あれこれなんかおかしくねえかこいつらって思ってたっていう。かなり早い段階で。
うんうん、
なので、まあ、割と早い時期に衝突とか摩擦が起きていたらしいという。
うん、
しかし、その一方のシオニズムの指導者であるヘルツルは、あのね、ユダヤ人の入植っていうのはパレスチナの人々に不利益になることはないし、むしろ恩恵をもたらすことにもなるっていう旨のことを言っている。
あ、そうなんだ。
うん。なんでかって言ったら、ユダヤ人っていうのは、その商業とか学問においては、まあ、豊かな知識を持った人が多いから、うん、そんなユダヤ人、我々が入植するなら、パレスチナは発展するんだと。
うん。
だから、現地のアラブ人にとっても悪い話ではなかろう、というわけですよ。
うん。
しかし、まあ、これ、歴史家のヌール・マサール派っていう人であるとか、最近だとラシード・ハイリーといったね、そのパレスチナアラブ系の研究者という人たちがいて、
うん。
まあ、現地、パレスチナに住んでるわけではないんだが、パレスチナ系の研究者っていうのがやっぱいて。で、その人たちは、シオニズムには初期から現地アラブ人を移送、だから元に追放する意図とか願望があったのではないか、という説を唱えてる。もちろんこれ異論もあるんだけど、いや、そんな初期からは考えてないでしょっていう意見もあるんだけど、
うん、
やっぱしアラブ、パレスチナ側の研究者はそういう見解が多いみたいですよ。
うん、
で、またね、その今出てきたハーリディといったね、歴史家たちは、そのシオニストやその支援者たちが、パレスチナアラブ人を絶えず非ユダヤ人と形容していることを強調している。
うん。
シオニストの人たちは、現地の先住民たちを非ユダヤ人って表現をする。
あー、なるほど。
うん。
そうかそうか。もともとはユダヤの土地だぞっていうことだよね。
だから主人公自分たちで、それ以外でみたいな感覚どうもあるっぽいっていう、う
ん。なるほどね。ああ。
だからパレスチナに入植しようとするユダヤ人とパレスチナに住んでる非ユダヤ人という謎の転倒が起きてるわけですよ。
うん。
うん。なんで元々住んでる人々が非何々って形容されねばならないのかっていう。だから最初から主客が逆になってるんじゃないっていう、やっぱ指摘はあって。で、これはだからさっきも触れたそのバルフォア宣言。これはだからパレスチナ問題最大の原因の一つなんだけど、これの宣言の中でもやっぱり現地先住民社会のことを、ノンジューイッシュコミュニティって言ってるんだよ。
ああ、ほうほう、なるほど。
ノンジューイッシュコミュニティってことは非ユダヤ共同体ってことですよ。
ユダヤですね。
アラブとか一言も入ってないですからね、この中。
うん。
この宣言の中には。という感じで、そのユダヤのシオニズムと現地アラブ人のそのパレスチナ人としてのアイデンティティ。
うん。
二つのナショナリズムがここでぶつかってくるわけですよ。
うん
うん、これをだから二つのナショナリズムと捉えるんであれば、まあ、それが不幸にもその一つの土地でそれぞれに焦点を結びつつあったっていう状況。
はいはい。
うん、これは当然相互の影響で先鋭化してきますよね。
うん。
同じものを求めて。ただもちろんこれね、 パレスチナアラブ人側からすれば、不幸も何も、住んでもいねえのにあっちが勝手にホーム扱いしだしたんじゃねえかっていう、となるわけですよ。だから今ね、私も自分でも使ってしまったんだけど、まさにこの不幸にもっていう観点こそがアラブ人からすればイスラエル寄りの偽善的なスタンスに見えるんだと思います。不幸にもあそこ同じ場所に聖地があったとか、不幸にもユダヤ人はあのかつてのふるさとに長いこと戻ることができなかったんだみたいなことを言うと、それはやっぱりイスラエル寄りの言い方なんですよ。アラブ人からするとずっと住んでるんで、いや知らんかなっていう話になるわけ。それは向こうは不幸かもしれないけど、こっち巻き込まんといてってなるわけ。だから実はこういう言葉とか表現の中にも、あの、自動的にイスラエル寄りの視点って忍び込んでるんで、結構点検した方がいいっていうのがあるんです。
そうか。なるほどね。
まあ、いずれにせよ、これは他のヨーロッパ諸国で起きた、そのナショナリズムの勃興とか国民国家の成立とも繋がっていて、やっぱし。だから、こう、一つの時代潮流に乗せて考えることができる。だからちょっとこれ2000年前の歴史がどうとかっていうよりかは、やっぱしこの時期のナショナリズムっていうことに注目した方が、もうちょっとあの、直接的に考えられる。で、20世紀に入ると、シオニズムとパレスチナへの入植っていう事態がまあ続きまして、ここに100年の戦いを引き起こす火種が投じられる。
はいはいはい。
ユダヤ人にとっては故郷への帰還と国家の建設っていうことなんだけど、アラブ人にとっては侵略と植民地支配の始まり。
そうですね。はいはい、はい。
本当に反転するんです、これ。けれど、これが本格的に燃えるのは、そのパレスチナを支配していた親分、オスマン帝国の衰退と退場を待たにゃいかんのです。で、まあ、ここでちょっとオスマン帝国の話になるんだが、オスマン帝国っていうのは、まあ、ざっくりと話すと、まあ、16世紀前半に最盛期を迎えまして、もうそれこそ北アフリカ、バルカン、東ヨーロッパまで支配する、まあ、巨大帝国になる。しかしまあこの第二次ウィーン包囲っていうものに失敗しまして、まあ歴史的な事件なんだけども、その失敗の後、その17世紀から18世紀にかけて徐々に衰退していく。そうして19世紀。さっきね、ナショナリズムの話をしたけれども、まさにその帝国の支配下にあった各民族が独立運動を起こすようになってくる。で、オスマン帝国の中には、アラブ、スラブ、ギリシア、アルメニア、クルドといった人々がいまして、で、これらを束ねることが難しくなってくるわけです。この時代になってくると。そうしても1821年にはギリシャ独立戦争が起こって。で、1831年には第一次エジプトトルコ戦争っていうのが起こる。あの、エジプトも離脱しようとするんで。オスマンから。で、これらはその帝国の内側の危機っていうだけじゃない。外観。だから外側からの危機をも伴っていた。こうしたね、オスマン帝国内の独立運動に、ロシアとかフランス、オーストリア、イギリスといった列強が介入してくるようになるからです。しめしめと。
そりゃそうですね。
それぞれがね、その、オスマンが下手ったこの時期に、その、東方、東への進出をもぐろむんですよ。例えば、ロシアは、その、いわゆる南下政策をとって、黒海とか中東方面に降りてこようとするし、オーストリアはバルカン半島を狙う。で、そしてね、今回、第三の主人公であるイギリスは、インド方面の交通路、いわゆるインドへの道にとって重要なパレスチナっていうものに注目するんですよ。インド方面に出るルートが欲しかったんで、それにとって、パレスチナ一体ってめちゃめちゃ大事なとこなんですよ。それぞれがそれぞれの、利害、理由で、オスマンに食い込んでくるわけです。ちょっかい出してくると。もちろんね、これら列強というのは仲良く首突っ込んでるわけじゃないより。お互いの頭を押さえつけながら、そのオスマン帝国っていうテーブルの上のものを食い散らかしてるわけですよ。こうしてそのオスマンの動揺につけ込んで、ヨーロッパ列強が東方に介入してくる事態っていうものが起こってくるんだけど、これをね、東方問題っていう。教科書的には。そうしたね、内外からの問題、病で帝国は存在が難しくなっていった。なので、帝国内でもこれあかんぞ。ということで、こう、改革の機運が高まるんですな。で、かくて、1839年に、いわゆるタンジマートと呼ばれる改革が始まって、まあ、近代化を図るわけですよ。オスマンとしても。しかし、これがなかなか前途は厳しい。1853年には、クリミア戦争が起きる。まあ、ロシアとの戦争になってしまった。で、そこでロシアの南下をどうにか抑えるんだけれども、この戦争ってのは英仏、イギリスとフランスの支援によって勝てたので、むしろそっちの介入が強まってしまった。で、その一方で、オスマン側も近代化しようということで、76年には、 憲法も制定される。
うん。
ところが77年にロシアとの間で再び戦争が起こる。
うん。
まあ、ロト戦争って言うんだけど、うん。その結果、いろいろありまして、バルカン半島などごっそり領土削られて、帝国はさらに縮んでしまった。
はい、はい、はい。
近代化しようって頑張ってんだけど、もうどんどんどんどん削られていってる。
うん。
そして当時のスルタンであったアビドゥルハミド2世は、憲法を停止しまして、むしろ専制政治に戻す。
おお。
で、こうなってくると帝国はもうやばい。
うん。
ということで、オスマン帝国はヨーロッパから瀕死の病人と呼ばれるようになる。
うん。
ひどい言い草ですよね。国に対して。
そうですね。病人はもう瀕死なのにね。
そうっす。とはいえ、瀕死の割にそこからまあまあ続くんで、まあ適切な言葉ではないですね。
うん。
で、そもそも、その東方問題も瀕死の病人って言い方も、これヨーロッパ史観の言葉なんで。
うん。
ただ学問的には公正さに欠けてるんで、まああんま使うのは良くないんじゃないっていう雰囲気ではあります。ちなみにそうした内外の危機に際して、そのイスラームのもとに民族を超えて連帯すべしっていうパンイスラーム主義が起こってくる。さっき出てきましたね、パンイスラーム主義、
うん。
こういう状況だったから、こうだったわけ。
うん、
ね、さっき言われたアフガーニー、ね、パンイスラーム主義。うんうんうん、
大きなイスラムね、
うん。そうそうそうそう。まあだからこう各民族の間にその民族主義が起こる一方で、オスマンとかイスラーム自体も改革して復興せねばならないっていう考え方も起こってくる。うん、起こってくるんだけど、さっき出てきたスルタンのアブドゥルハミトはね、このパンイスラム主義をどっちかというと政治利用するんですけどね。
うん。
要はスローガンとして都合が良かったから。イスラムでまとまりましょう。
はあはあ、みんなでまた一つになろうと、
うん。そうそうそう。ただアフガーニーは真面目に考えてたんだけどね。だからアフガーニーはこの時軟禁されてますよね、確か。アブドゥルハミトに。うん、まあまあそういうこともありまして。まあだからこう、それぞれがそれぞれに近代化の道筋をつけようともがいてたわけです、この時期。
うん、
東も、うん。そうした中の1908年、スルタンの専制に反対する、まあ、スルタンの独裁に反対する青年トルコ革命というのが起こる、
うん。
で、ここで革命派は憲法を復活。アビドゥルハミトが停止させていた憲法をね、もう一度復活させて、で、翌年にこのアビドゥルハミト2世を退位させまして、で、以後オスマンは立憲君主制になる。
ほう。
一応スルタンは引き続きいるんだけれども、まあ、
うん、
実権はなくなるわけです。
はいはいはい。
そしてその19世紀末から青年トルコ革命までの間に、さっき触れたようなシオニズム運動が展開してたわけです。脇で。
うん、
うん。で、この終末期のオスマン帝国と、そのユダヤのシオニズム、そしてパレスチナアラブ人の運命とかどう関わるかというと、これで、ね、いわゆる、さっき出てきた東方問題であらわになったヨーロッパ列強の介入が媒介になるんです。
ほうほうほう。
列強はさっきね、東のそのいろいろな権益であるとか、ルートを求めて、オスマンに侵食していったって話をしましたね。
うん。
うん。で、そうした列強たちがそのオスマン帝国の内政へ介入する際に利用されたのが、帝国内に住む異教徒たちだったの。
うんうん。
ね、さっきも話したけど、オスマン帝国っていうのは国内にユダヤ教をはじめ、キリスト教徒も住んでいる。
うん。
で、それらは例えば、東方正教であるとか、東方天霊カトリックっていうような宗派。
うん。
それらのキリスト教徒を保護するという名目で、列強はオスマンの国内問題に干渉したわけ。
はいはいはい。お
うん、俺らの身内がいるからさ、そっちにって。
うん。
例えば、ロシアはギリシャ正教徒を保護し、
うん。
フランスは東方天霊カトリックを保護した。
うん。
まあ、有名なのはレバノンのマロン派ですね。で、実際クリミア戦争っていうのはこうした背景の中で起こった戦争だった。
うん、
これちょっとややこしい話なんで省略しますが、まあ、こうしたその異教徒の保護政策っていうものがこの戦争につながっている。
うん、
しかし、このね、列強の中でイギリスはね、プロテスタントの英国国教会だったんで、オスマンの中にはね、同じ宗派の宗教コミュニティがないんですよ。
ほうほうほう。
うん、まあ、もちろんゼロではないのだろうけれども、
うん、
塊としてはなかったんですね、
うん。
うん。ということは、保護すべき。つまり、その大義名分にできるような勢力がなかったわけです。
お、ピンチ、どうする？
あら、保護したいけど、したいやついねえわっていう。
うん、しなくていいじゃんっていうのは。ね、
まあね。いや、考えしたいわけですよ。
はいはいはい。
なので、まあ、結局イギリスはその地域ごとに違った勢力を支援した。
うん。
地域ごとに勢力を選んでたんだけど、インドへの道の保全にとって重要なパレスチナに関しては、うん、ユダヤ教徒を保護しようとしたんです。
ほうほうほう。
あ、ユダヤ教徒おるやんと。
うん。
パレスチナにはと。じゃあ彼らにちょっと肩入れするかということになってくる。これがすげえ大事なことになってくる。
うん。うん、何もねえ連中がいたじゃないかと。
うん。 またね、そのね、国益のためとか、その実際的な外交方針という以外でも、イギリスにはどうもそのユダヤ教徒への同情とか、あるいはね、この彼らのパレスチナへの帰還を支持する、パレスチナに帰ろうという運動を支持する心情的な土壌があったとも考えられている。
あ、そうなの？
うん。
政治的な問題じゃなくて。
以外の部分でもっていうこと。
おお。
うん。というのは、イギリスではその政教徒革命、ピューリタン革命以降、キリスト教徒の立場からユダヤ人のパレスチナでの復興を求める考え方っていうものがあった。これすんごいね、我々にはあまり馴染みのない話になってくるんだけど、キリスト教のシオニズムっていう話になってくるんですよ。いや、これはだから後にクリスチャンシオニズムと呼ばれるようになるんだけれども、これはね、だからいわゆる終末論において、ユダヤ人がパレスチナに王国を再興することがキリストの再臨の前提条件であるっていうような教義、これはディスペンセーション主義とかね、前千年王国説とかね、いろいろなその神学的な解釈が結びついてできた世界観で、まあ、聖書の記述を重んじて、聖書に書かれていることは真実であるという見方に立てば、旧約聖書でユダヤ人が神からカナンの地を与えられているわけだから、キリスト教徒にとってもユダヤ人とパレスチナの結びつきってのは重要だってことになるわけですよ。それが終末論の解釈とつながってくると。まあ、という、まあ、そういう距離があると思ってください。これややこしいんですが。
まあ一応政治的な問題だけではなくて、一応そういう主義もあったという。
宗教的な理由もあったっていうことで
宗教的な、
す。
なるほどね。
そう、ここがややこしいことで。だからキリスト教っていうのはユダヤ人を、片や異教徒として憎悪しながらも、片やこんな世界観も生み出してたんですよ。まあ、もともとはユダヤ教の一派ですからね、キリスト教っていうのは。
そうですよね。
まあ、この辺は大変ややこしいというので、まあ、とにかくそういう、キリスト教プロテスタントの中に、そのユダヤのパレスチナでの国家建設を宗教上肯定し、支持する人々がいたと認識してもらえれば
ない
いで
るほど。
す。ただね、このクリスチャンシオニズムっていうのはね、今日のパレスチナ問題を考えるにあたっては結構重要で、なぜかといえば、後に介入するようになるアメリカの中に福音派っているでしょ。福音派と呼ばれる人々が、イスラエルを支持するっていうのはこうした考え方がある。クリスチャンシオニズムっていうものがある。で、それに基づけば、1948年に建国されたイスラエルっていうのは予言の成就なんだと。だから、想定された終末の重要なフラグになるわけだから、これは絶対に守らねばならないということで、実はキリスト教の宗教的な理由でイスラエルを支持する理由っていうのはある。そういう一派がいると。もちろん、キリスト教全部の中にあるわけじゃないですよ。一部がね。で、その人たちがかなり過激化していると。っていうのは、これ実は今日的な問題であると。さて、まあ、そのキリスト教の中にもそのシオニズム支持者がいたということと、イギリスが主にまあ外交の手段としてオスマン領内、オスマン帝国領内のユダヤ人支援に回ったっていう話をしました。だから話を整理すると、まず19世紀、ナショナリズムによってオスマン帝国内の諸民族が独立を求め始める。その中でアラブ民族主義が起こってくる。そしてヨーロッパ諸国で迫害に苦しんだユダヤ人の中からも、ある種のナショナリズム的な反応として、パレスチナでユダヤ国家建設を目指すシオニズムというものが起こってくる。そして、諸民族のナショナリズムによってイスラーム帝国のオスマンはぐらつき始め、おまけに外からはヨーロッパ列強が侵食してくる。で、列強の、イギリス、フランス、ロシアはそれぞれの思惑からオスマン帝国内の非ムスリム、イスラム教徒以外の宗教コミュニティを守る体でオスマンの政治に介入した。そして時に戦争にもなった。そうしたヨーロッパ列強とオスマン帝国内の異教徒の結びつきっていうムーブの中で、イギリス人がユダヤ教徒を支援するという構図がこの時にできる。このあたりで後にパレスチナ問題の主要な要素っていうものが揃ってくるわけです。非常にざっくりいろいろ省いた中でなんだけれども。で、それを次の段階に至らせる爆発っていうものがあるんだけれども、それを引き起こす導火線もまたすでにこの時点で着火されていた。それは、オスマン帝国が失ったバルカン半島の問題で、まあ、その導火線についてはここでは詳しく触れないが、要はそのバルカン問題がこじれまくって、起こったことだった。つまり、その爆発っていうのは1914年に起こった第一次世界大戦だった。で、これが実はパレスチナ問題にとって非常に大事な事件だった。で、まあ、第一次世界大戦では、オスマン帝国は中央同盟国、つまりドイツとかオーストリア、ハンガリー側として参戦した。 オスマンがいたっていうのは意外とイメージない人多いんですけどね。
ない、なかったですね。
まあ、やっぱどうしてもドイツが中心になるからね。
う
ん、
そうですね。
実はそっち側だったと、うん。で、これなんでそっちに参加したかというと、反スラブ、つまりロシアへの対抗のため。
うん。
っていうのと、あと、ま、それと関連して、ドイツと密約なんかも交わしておったので、ま、もろもろの事情からそっちに着いたわけです。
うん。
そこでイギリスとは敵国同士になる。
はい。
これまでイギリスは、そのオスマン帝国の政治に介入してはいたけれども、この国自体をどうこうしようという気はなかった。
うん。
オスマンにはいてもらいたいと思ってた、むしろね。
うん。
しかし、世界大戦が始まった以上は、この2カ国は明確に戦争状態になったわけですよ。
うんうんうん。
となると、イギリスは、エジプトをオスマン帝国から切り離して、スエズ運河を守る必要がある。
うん。
あそこめちゃくちゃ大事なので、取られちゃまずい。
うん。
オスマンに。うん。ということで、この地域において両国は交戦するんですね。まあ、戦争になると。で、そこでイギリスは、オスマン帝国が内部に、民族問題を抱えてるっていうことを利用するんです。
うん。
さっきほら、いろんな民族が独立しようとしてたっていう話をしましたね。あれです。
うん。
で、その中で、独立を求めてるアラブ人たちを焚きつけて反乱を起こさせようとするんですよ。内側からも攻撃しようとしたというわけですな。
はいはい、
うん、そこで、1915年7月から16年1月にかけて、イギリスの駐エジプト高等弁務官のヘンリー・マクマホンという人がいまして、この人と、マッカのシャリフ、つまりメッカの大衆であるフサイン・イブン・アリーという人物が書簡を交わして協定を結ぶ。大変ややこしい人名の人が出てきましたが。まあ、このフサイン・イブン・アリーという人は、預言者ムハンマドの末裔であるハーシム家という非常な名家の人で、
うん、
聖地メッカを守護し管理する権限を持った大衆。というふうに言われますね。大衆ってのはなかなか近代では出てこない言葉だが。まあ、要はその、アラブ社会の名門の出の人です、
うん。
で、イギリスがその彼と結んだ協定というのは、いわく、オスマン帝国に対して反乱を起こしてくれれば、見返りにアラブ人による独立国家を作ってもいいよっていう内容だった。
はいはい。
うん。これがいわゆるフサイン・マクマホン書簡。あるいは、フサイン・マクマホン協定と呼ばれる約束ですね。
これは悪名高いやつですよね、これ。
そう、まあ有名ですね、これは。
うん。うん、
まあ、これから立て続く3つが有名なんだけど。
はいはいはい、あそこあそこ。うん。
まあ、セットだね、だから。
うん。
まあ、だから、そう、まさに、パレスチナ問題に興味ある人は必ず聞く単語かと思います。
うん、そうですね、うん。
うん。で、これね、その、アラブのフサイン側はもともと、これちょっと地名わけわかんないと思うんで、聞き流してもらえればいいんですけど、メルシン、アダナから北緯37度を沿って線を引き、東はイラン国境、そこからペルシャ湾、インド洋、黄海、そして西は地中海を境界とするアラブ国家の建設を求めていた。
うん、
まあ、何が何やらなんだが、まあ、これつまりね、シリア、イラク、アラビア半島、そして地中海、東岸。
うん。
だから、まあ、今、なんとなく我々が思っているアラブ全体って感じになりますかね。
うん、うん、うん。
イランとかは入らない。
うん。
まだイランはアラブ圏ではないので。
うん。
で、その要求について協議されたのがこの書簡で、で、書簡っていうのは10通あるんだけど、特に有名で、かつ重要視されているのが、マクマホンからフサインへ1915年10月24日に送られた一通なんですね。これが必ず、取り沙汰されます、
うん。
で、その中に、メルシンとアレクサンドレッタの二つの地域、およびダマスクス、ホムス、ハマ、アレッポ地域の西側にあるシリアの一部は、純粋にアラブ人だけのものであるとは言えず、要求されている境界線から除外されるべきである、と書いてある。
うん、
これはマクマホン側が言ってるわけです。
うんうんうん、
これはつまり、そのフセインの領土要求に対する修正案としてマクマホンが提示した内容なんですよ。
はい、
うん、お前らここまで欲しいって言ってるけど、ちょっとここから、西は無理だわって言ってるわけ。
はい、はい。
うん。そこはちょっと純粋なアラブ国家とは言えないよねってなって。
うん。
うん。これだからね、地図で見ると、おおむねね、レバノン周辺の地中海沿岸地域。
うん。
なんですよ、うん。海岸線のところなんですよね。で、これ逆に言えば、それより東の内陸側だったらいいよってことになる。
うん。
アラブ国家作るなら。もうちょっと砂漠の方だよね。
うん、うん、うん。
で、また、この文面の後には、我々イギリスとしては、同盟国フランスの利益を損なわない限りにおいて、アラブ人の独立を支援できると書いている。
うん。
突然フランスが出てくるんだけど、フランスはね、シリア方面に関心を持っているんで。
うん。
なので、まあ、イギリスは、それを無視して勝手な約束はできないっていうわけです。
うん。
うん。気にしてはいるわけです。そして肝心のパレスチナ。
うん。
これね、地図を見ればわかる通り、パレスチナっていうのはね、今言及した、その除外エリア、ここから西はダメだよって言ったエリアあるじゃないですか。その南なんですよ。
ほうほうほ
で、
う。
この除外エリアにパレスチナが含まれているのかどうかがはっきりしないんです。文面上触れてないんで。でね、基本的にイギリスは、そのアラブ国家をどの領域、どの範囲で認めるかについては、曖昧な態度をとっている。どうとでも取れるような。で、これが後に問題となるわけですよ。まあ、ともかくも、1916年6月、フサイン・イブン・アリーたちは、イギリスとの約束を果たすべく、アラブ反乱というものを起こすわけです。彼に率いられたアラブ諸部族が、まあ、オスマン帝国に対して反乱を起こすと。これね、アラブ反乱とかアラブの反乱って言ったりするんだが、後に起こるアラブ大反乱っていうのもあるので、ちょっと区別がややこしいんですが。まあ、そうやって、まあ、アラブの反乱が起きたと。ちなみにこの時、そのアラブの反乱を支援したイギリス軍の将校がトーマス・エドワード・ローレンス。いわゆるアラビアのローレンスです。
映画のやつですね。
そうそう。デビッド・リーンのね、映画。クソ長い映画っていうのは実はこの時の反乱を描いたものであったと。しかし、そのアラブ反乱の直前、1916年5月、イギリスはロシア、フランスとも秘密協定を結ぶこととなる。まあ、フサイン・マクマホン書簡で、イギリスはアラブに独立を認めてましたよね。
そうですね。
しかし、ことシリアに関して言うと、フランスも欲しがってるわけで、これを無視するわけにはいかない。フランス、ロシアもね、この地域の権益を狙っていろいろに介入していたんで、で、オスマン帝国が倒れればその丘陵はどう分けるかっていう問題になってくるわけですよ。かくて、そのイギリスの中東専門家であるマーク・サイクスとフランスの外交官、フランスはジョルジュ・ピコンという人が作成した原案により協定が結ばれた。これが二人のその名前を取って、サイクス・ピコ協定という。これもパレスチナ問題、というか中東問題では必ず出てくる有名ワードですね。で、その内容はっていうと、その戦後、オスマン帝国が倒れた暁には、その領土のうちの東アラブ地域を英仏で分割するという協定だった。いわく、シリア南部、つまりパレスチナ方面とヨルダン一帯、および現在のイラク、この辺りをイギリスのものとし、シリア北部、つまり現在のシリア、レバノンと、キリキア、これね、現在のトルコ南部の方、と、あとイラク北部のモースルをフランス。だこれ、まあ、南北で分けるってことです、マジで。で、プラス、黒海の東南沿岸部、そしてボスポラス海峡とダーダネルス海峡の両岸地域、両岸の地域をロシア帝国の勢力範囲とするという約束。
おやおやですね。
そして、パレスチナそのものは国際管理下に置かれるっていう約束になっている。
ほほほほ。
というものであったと。で、まあ、先ほどのそのフサイン・マクマホン書簡では、そのダメ、ここはダメだよっていう NG の地域を指定しつつも、まあ、アラブ側に国家建設を認めてたじゃないですか。しかし、ここでは英仏でアラブを山分けするような約束をしている。
そうですね。
特に現在のシリア地域がそのフランスの取り分になっているんで、これはフサイン・マクマホン書簡でのアラブ側との約束に矛盾すると、まあ、よく言われます。
そうですね。
で、現在に至るまでその中東問題の元凶としてこのサイクス・ピコ協定の名前が上がるので、これね、100年前とは思えないほど未だホットな言葉なのだが、実はこの時の分割というのは権益の分配であって、これがそのまま中東の国境線になっているわけではないので、そこは注意が必要です。ともかく、パレスチナに話を絞るのであれば、この時点でパレスチナは国際管理下に置かれるという約束になっていた。それはさっき言いましたね。なので、山分けしてるかのように思うが、パレスチナ自体は渡してはいないと。さて、まあ、さらにもう一つですよ。1915年の7月から翌年にかけての、そのフサイン・マクマホン書簡。そして16年の5月のサイクス・ピコ協定について語ってきたんだが、ここへ来て、翌1917年の11月2日、イギリスは今回のテーマに関して最大の問題となるメッセージを発した。これがいわゆるバルフォア宣言です。これは、そのイギリスの外務大臣であるアーサー・バルフォアが、ライオネル・ウォルター・ロスチャイルドに宛てた書簡という形で発信されたもので、まあ、この宛先のね、ウォルター・ロスチャイルドっていうのはもうその名前からわかるように、ユダヤ人大銀行家の一族ですね。その中でもそのイギリス・ロスチャイルドの家の人ですね。 ヨーロッパの各地に分かれてるので。
はい。
だからつまり彼を窓口としてシオニストたちに発せられた宣言だということです。イギリスから。うん。うん、で、これはね、あんまり長くないのと、文面の解釈が非常な大問題なので、全文読みます。
はい。
まあ、英語なのだが、まあ、日本語で訳したもので。親愛なるロスチャイルド教、私は英国政府を代表し、ユダヤ人シオニストの希望に対する以下の共感の宣言が、共感っていうのは、共感するの共感ね、感じるっていう、うん。共感の宣言が内閣に提出され、承認されたことを、ここに喜んでお伝えいたします。英国政府はパレスチナにユダヤ人のためのナショナルホーム、民族的郷土を建設することを好意的に捉え、この目的の達成を促進するために最善の努力を払うつもりである。ただし、パレスチナの既存の非ユダヤ人コミュニティの市民的及び宗教的権利、あるいは他国でユダヤ人が享受している権利と政治的地位を損なうようなことは一切行われてはならないことを明確に理解するものである。この宣言をシオニスト連盟にお知らせいただければ幸いです。という。
はいはい、
うん。うん。つまりこれ、イギリスはパレスチナにユダヤ人のためのナショナルホームを建設することを支援すると表明したわけです。そこに付帯条件として、その、現地パレスチナアラブ人と、あと、よその国で暮らしているユダヤ人の権利が侵害されるようなことはあってはならんとも付け加えている。
うん、
このね、よその国に住むユダヤ人の権利が侵害されないようにっていうのはどういうことかというと、つまり、パレスチナに住むことを選ばないユダヤ人というのも当然想定されるわけですよ。
うん
うん、で、仮にそういうユダヤ人がいたとしても、お前の国はパレスチナなんだろう、ならこの国から出て行けよっていう事態にはならないようにしましょうということ。
うん、
だからちゃんと選択できるようにし、その選択を尊重しましょうということ。あのね、前にも言ったが、ユダヤ人のすべてがシオニストなわけではないし、
うん、
パレスチナに移住したくないユダヤ人もいるわけだから、
うん。
そういう人たちに迷惑がかからないようにしましょうということ。で、まあ、なぜイギリスがこのようなユダヤ国家建設の支持を表明したか。まずこれはやっぱしシオニスト側からの働きかけがあったことがある、一つ。
うん。
特にシオニスト指導者で、後にイスラエル、初代イスラエル大統領、首相ではなく大統領になった、うん、ハイム・バイツマンという人がいたんだが、
うん、
彼の働きかけがあったという点、
うん、
またイギリス側の理屈としては、戦争のためにユダヤ資本からの支援、金持ちと思われるユダヤ人の支援を期待したこと、
うん、
それとある種ね、反ユダヤ主義のユダヤ陰謀論の変形とも言えることなんだけれども、ユダヤ人の国際的な影響力を過大評価したこと、
うんうんうん、
ユダヤ人っていうのはどうも国際政治を動かし得るような闇の力を持ってるんだぜっていうのがユダヤ陰謀論なんだけれども、それをなんか無邪気に捉えて、そんなに力あるんだったら味方にしといた方がいいよなっていう発想のものもあったと。あとはあれですね、さっき話したイギリスにその一部伝統的に存在したクリスチャンシオニズム的な考え方がそれを後押しした、うん、まあ宗教的な理由でシオニズムを応援したいと、
うん
うん、まあという感じで、いろいろ絡み合ってるようで、実際あんまりはっきりしないらしい。
うん、うん。
うん。ただ、一般的にはユダヤ人からの経済的支援を期待したということで説明されることが多いですね。
はいはい。
うん。まあ、それも一つなんでしょうが。ともかくこれは、シオニストたちにとって願ったり叶ったりっていうことになりますわね。
うん。
うん。国作っていいよと言われてるっぽいから。
うん。
しかし、ここで注意が必要なんですよ。
はいはい。
またイギリスの側ね、やってくれるんですね、これ。
うん。
最前紹介した文言では、イギリスはユダヤ人がナショナルホームを作ることに賛成していると書いている。
そうなん、そこ気になりますよね。うん、
はい、これ英文もね、ダニエルさんに送ってるけど、ジュイッシュステートとは書いてないんですよ。ユダヤ人国家と
は。そうですね。はい。う
ん、じゃあ、このナショナルホームって何ぞ？どう？ただ一応これ日本語ではなんか民族的郷土っていうような感じで訳されることが多いんだけれども、
うん、
これやっぱステートではないので国家とは軽々に訳せないんですよ、
うん、
曖昧なんですね。あとね、その言葉の問題といえばもう一つ、そのパレスチナに住んでいる先住民、多くはねアラブ人だけれども、
うん、
これらを民族的にも宗教的にも特定せず一括して非ユダヤ人コミュニティという表現をしていること、これさっき言いましたね、うんうん、
はいはい、
つまり、パレスチナに今後住む者は、ユダヤ人かユダヤ人でない者という認識があらわになっているわけで、
うん、
これは当時の人口のうち 90% を占めていたにもかかわらず、パレスチナアラブ人をあたかも不在であるかのように扱ってるわけですよ。
うん。
その点で、この宣言が、その先住民に配慮している体で、その実、無視ないし、軽視しているように見える。
うん。
少なくともアラブ人側の歴史観ではそう認識されているわけです。
そうですね。にじみ出ちゃいましたね。
そうそうそうそう。うん、他の人たちの権利は侵害しちゃダメだよ。非ユダヤ人のね、って言ってるっていう。
うん。
いやいやいやって。
うん。
で、またね、この非ユダヤ人コミュニティの市民的及び宗教的権利を侵害しないという文言もまたね、問題がありまして、これはね、逆に言うと政治的権利、民族自決権を認めていないとも解釈されている。
ほうほうほう、なるほど。
だから市民的及び宗教的権利っていうのは、その地域に暮らしている人の権利と、あとその人たちが信仰している宗教の自由は侵害しませんよって言ってるんだけど、
うん、
いわゆる政治的な権利とか民族としての自決権、要は民族でまとまって国を作っていいよとか自治していいよとか、そういうことは一切触れてないんですよ。
うん。
まあ、基本的にね、パレスチナ問題に関して、イスラエル側の歴史観では、アラブ人の権利を侵害するつもりはなかったのだと主張してきたわけです。
うん。
で、バルフォア宣言でもそう書いてあるじゃんと。
うん。
うん。ただし、こうやって文面を見ていくと、こういった現地アラブ人の存在を、遠ざけるか匿名化する姿勢っていうのは当初から存在してるではないかというツッコミがあり、それがある以上、これは最初からアラブ人の権利をないがしろにして民族としての自決権を認めていないのではないかというのが、これアラブ側の主観になるんですよ。
う
ん。だからこれイギリス的なことなんですかね。このさっきのそのフサイン・マクマホンとかもそうなんだけど、曖昧でかつそうとも取れるみたいな書き方をするわけ。
うん。
だから権利を侵害しないっていう書き方をしてるなら、あ、権利は守ってくれるんだと思いきや、それ以外のことについて書いてないんですよ。
うん。
何々の権利は侵害しないっていう。なので、これは非常に問題のある文章なのではないのかと。そして、まあ、そのアラブ側を無視する姿勢ということに関して言えば、この同じ月、ロシアがね、その、イギリス・フランスの秘密協定であるサイクス・ピコ協定のことをバラします。
はい。やば。
というのも、この時、そのロシア帝国ってのは、同じ年の2月に、いわゆる2月革命が起こってまして、まあ、そこで実は帝政倒れてるんですね。
うん。
で、かつ10月には、レーニンのボリシェビキが権力を握っていた。
うん、うん、
つまりロシア革命ですね。
うん。
なので、このロシアというのはつまり後のソ連です。
うん。
で、彼らっていうのはその秘密外交は良くないという方針のもと、旧帝政ロシアと英仏がこんな約束をしてましたよっていうことを暴露してしまうんですよ。
やば。うん。
そしてその内容まで知れてしまったと。
うん。
で、これは、フサイン・マクマホン書簡で、その独立を認められたと思っているアラブからすれば、まあ、裏切りに見えるわけですよ。
そうですよね。イギリスめって感じになりますね。
あれ？俺たちに独立認めたって言って、あいつらなんか分割しようとしてないっていうことになると。うん。たださっきも言った通り、実はそこは微妙だったりとかするという。
うん。
だけれども、まあ、少なくともアラブ側はそう思ったはず。で、しかもユダヤシオニストに対しては、そのパレスチナでのナショナルホームの建設を支援する約束までしてるわけで、お前どっちやねんってことになってるのと。
うん、
ということで、その二枚舌ならぬも、これは三枚舌ではないかと、主に日本では言われますね。
そうですね。うん。
うん、まあ、三枚舌外交と言われますが、うん、日本ではって言ったのは、これ個人的な疑問なんですが、三枚舌外交にあたる英語ってあるんですかねっていう。
三枚舌か。
二枚舌はあるんで。
あ、ありますね。
うん。で、三枚舌ってあんのかなって思って。で、もちろんこれ英語系の記述とかも読むんだけど、もちろんね、その英語での記述でも、それぞれの協定を比較して矛盾しているとか問題があるっていう説明はしてるのよ。
うん。
ただ、三つ並べてトリプルターンみたいな表現ってのは見たことがないんですね、あんまり。
うん。
でもね、日本ではとりわけ、パレスチナ問題の原因イコールイギリスの三枚舌みたいな図式で語られることが多くて、
うん、
というか、これに終始して実は中身を説明しないことがあまりに多い。
そうですね。じゃあこの言葉が、うん、結構一人歩きしてる感はありますね。
特にこれらのさ、約束ごとの問題っていうのは地理とか領域に関して大問題になってるわけで。
うん。
で、そこを省略して三枚舌になっちゃうんで、むしろ何が問題かわからなくなっちゃうんですよ。
うん。
要はだから三枚舌外交っていうのは、アラブには独立を認めたのに、フランスと南北を分割し、で、ユダヤ人には国家建設を認めてました。つって、それだけを語ったら、
うん、
それは確かに三枚舌なんだけど、さっき言ったように、実は領域をどこに指定していたのかとか、どこを省いていたのかとか、どこについて触れてないのかっていうのが問題なんであってっていう。
うんうんうん。
で、なんならイギリスは割と全力で曖昧にしてるから。うん。 だからこれ実際矛盾してるのかっていうと、これで何とも微妙だったりするわけですよ。だからフサイン・マクマホン書簡では、アラブ国家の領域について、そのレバノンあたりの地中海東岸は除外しつつも明確に範囲は絞ってないと、そしてパレスチナ地帯についても明言はしてないの、この時点で。
ちょっとな、地図に蛍光ペンで塗りつぶしてほしかったよな、この辺です。
そうなんだよ、これ文言なんで、ただまあなんとなくアラブ国家に組み入れない方向に考えていたっぽいのだが、まあそのようにはっきりとは書いてないと。で、その次のサイクス・ピコ協定では、パレスチナが国際関連にすると言っている。そして今回のバルフォア宣言では、ナショナルホームを作ることを応援すると書いて、ステートとは書いてないんですよ。
そうですね。
国家を建設するとは書いてないと。で、そのサイクス・ピコ協定にしても、その、英仏でアラブを分割する約束はしてるんだけど、これは権益とする地域の分割であって、国境の策定ではないと。実際、イギリスは、この第一次大戦の後、アラブ反乱を実行したフサイン・イブン・アリーの子供たちを、アラブ国家の首長とかにしてるわけですよ。トランスヨルダンの首長とイラク国王に据えてるんですね、二人の子供。それによって最低限約束を履行したというか、帳尻合わせようとしてるんですよ。なので、分割した後も、まあ一応自分の取り分というか、領域のところから、アラブ国家を作ってるんですよ。まあそこら辺はちょっと後で触れますかね。まあだから、ともかく、イギリス側の言い分だと、実はそんな矛盾してなくないですかっていう見方なんですよ。
まあ確かにそうですね。ちょっと私的な表現にしちゃってごめんねっていう感じだね。
そうそうそう。なんかね、その場その場で場当たり的に交渉した結果、折り合わないような約束をしていたみたいな感じに解釈できないこともないと。なので、まあだから、完全な矛盾とは確かに言えないのだが、当事者たち、特にアラブ側からすれば、まあ、矛盾と映りますわな。
そうだそうだ。
だし、あと問題があることに変わりはない。
だ
これはだから国家間だけじゃなくて、会社とか知人とかのレベルでも起き得ることで。
そうですね。まあ、よくある気がします。
誰かがね、何かを要求して、これしてくれるとか、これお願いって頼んで、その時相手が曖昧に、でもなんとなく、ああ、いいよ、とか、OK って答えたら、要求する人はさ、より大きい条件で飲んでもらえたと思うじゃん。やってもらいたいこと全部やってもらえると約束したと思ってるよね。ところが後になって、いや、そこまでは認めてないよ。だって俺はっきり言ってないよねって言われたの。俺ここまでやるとは言ってないよね。って後から言われちゃうっていう。それはもう水かけ論になる。
そうですね。
しかし、その、パレスチナ人歴史家のラシード・ハーディは、そのように曖昧で耳障りのいい言葉を使ったとしても、イギリスは確かにユダヤ国家の建設を承認したのだと、しています。
はあ。
これで実際ね、1921年の7月22日に、さっき出てきたシオニスト指導者のバイツマンと、イギリスのロイド・ジョージたち、イギリスの首脳陣たちが行った会談というのがあって、その中で、ユダヤ人のための民族的共同というのはユダヤ人国家のことだ、という発言が出ているらしいんですね。なので、まあ、表では言ってるけど、まあ、国家であると。まあ、さてさてね、わずかね、67語の短い文章で、ユダヤ人とパレスチナアラブ人の運命を左右するような物が出されてしまった。
本当だね。
ちなみに今紹介した歴史家のラシード・ハーリディは、このバルフォア宣言をパレスチナ先住民に対する宣戦布告だとまで言っている。ここから戦争が始まったんだっていうようなことを言ってるわけですよ。しかしながら、当のパレスチナでは報道統制がされていたようで、現地アラブ人たちはこの宣言というのはすぐには知らされなかったらしいですね。ただ、まあ、割とじわじわすぐに広まったみたいではあるんだが。で、またで、この頃ってまだユダヤ人の入植者の数は少なかったんで、パレスチナにユダヤ国家が建設される現実味がどれほどあったかっていうのは、まあ、微妙ですね。なんか、めちゃめちゃ入植者来てんな、なんかやべえな、みたいな雰囲気はあったけど、国家建設っていう約束までぶち上がるとは思ってなかったのではないかと。しかし、まあ、ユダヤ人は着実に増えている。でね、1909年から第一次世界大戦が始まる1914年の間に、まあ、定着せずにそのまま第三国に流れたものも含めて4万人のユダヤ人が来てると言われていますね。
4万か。
これはもっと増えてきますからね、どんどん。
で
もまだ少数派です。
まだ少ないなってイメージだね。
ただ、ハリディはそのかかる情勢の変化で、 パレスチナ人の中にもその共同愛的なもの以上の近代的なナショナリズムが生まれたと言っている。
うん。
だいわゆるパレスチナ人としてのアイデンティティを持つようになったと。最初の方でこのパレスチナの先住民をアラブ人と呼ぶかパレスチナ人と呼ぶかは大事な点だって言ったのはここに関わってくる。何が違うのかというと、アラブ人っていうのはパレスチナ以外にも住んでいる。なので、シオニズム側とか、あるいは後のイスラエル側の視点では、パレスチナアラブ人は中東にあまた住んでいるアラブ人の中の偶然パレスチナに住んでいた人々っていう見方になるんですよ。
はいはいはい、はあ、はいはい。
で、自らをパレスチナ人と考える人からすれば、シオニストっていうのはわざとそういう見方をし、自分たちとの対話を避けてるんだと。
うん。
そしてあわよくばパレスチナの外に追い出そうとしてるのだというふうに受け取っているわけですよ。
うん。
なぜなら、この論理っていうのは、パレスチナの外にもアラブの同胞がいっぱいいるんだから、そっち行けばええやないか、という論理になり得るからですよ。
うん。
うん。しかし、そのハーリディらのそのパレスチナ士官においては、そのパレスチナアラブ人というのは、パレスチナ人としての自覚を持つ者も多かったのだと言っている。
うん。
ちなみにこの時期、1917年末には、イギリス軍がパレスチナに入っている。戦争中ですから、まだこの時は。うん。で、ここでまた視点をアラブ全体に移すと、フサイン・マクマホン書簡の後、フサイン・イブン・アリーたちがアラブ人を率いて反乱を起こしたっていう話はしましたね。
うん。
そしてね、フサイン・イブン・アリーはね、アラビア半島の黄海沿岸にヒジャーズ王国という国を建国するんです、この時。
うん。
黄海に沿ったすごい細長い国ね。
うん。
で、18年にはこのフサイン・イブン・アリーの三男坊であるファイサルがダマスクスを陥落させる。
うん。
今のシリアですね。うん、
はいはいはい。
ちなみにこのファイサルっていうのは映画のアラビアのローレンスでアレック・ギネスが演じてました。まあどうでもいいんですけど。
覚えてないですねもう。
そしてまあそのアラブ反乱によりオスマン帝国の支配から抜け出すことができたそのフサイン・イブン・アリーと息子たちっていうのは、うん、アラブに統一国家の樹立を求めて邁進するわけですここから。
うん。
うん。けれどもその間その先ほど触れたようにロシアのボリシェヴキがサイクス・ピコ協定を暴露する。
はいはいはい。
あれ知らねえ間になんかイギリスがフランスたちと約束してたっていうのが分かってしまった。
うん。
うん、当然これイギリスへの反発とか疑念が起こることになるわけだが、本当にあいつら信用していいのかっていう。
うん。
ことにもなるんだが、1918年の10月、オスマン帝国は敗れまして、
うん。
で、翌11月にはドイツも降伏。
うん。
ここに第一次世界大戦は中央同盟国の敗北という形で幕を閉じます。
はい、
うん。イギリス、そしてまあ反乱を起こしたアラブ側が勝ったわけです。
うん。
っていう、今日はこの辺にしておきましょうか。
はい。